この前のね、休みの日なんだけど、まあ、珍しく私ね、午前中に起きててさ、まあ、大体気づくとね、いつも午後になってんだけど、まあ、たまたま午前中に起きてて、で、しかも、もうシャワーとかも浴びて、で、着替えて、ね、もう本当に、いつでもね、外出れる準備、できてたわけ。なんだけど、まあ、特になんかやりたいこともなくて、予定もなくて、で、どうしよっかなーと思って。で、そんな時ってさ、やっぱちょっと安易なね、選択肢を取ってしまうのはあるんだけどさ、やっぱラーメン食べ行っちゃうんだよね。うん。慣れてるのがあるからやっぱさ、休みの日、ね、することないな、ちょっと遠出してラーメン食べちゃおうみたいなね。まあ、そのパターン、まあ、あるんですよ。で、これはね、もう2年ぐらいずっとね、ラーメン食べてるから私、家系ラーメンね。まあ、それ染みついててさ、ふとね、そういう思考になっちゃうんだけど、とは言ってもですよ。私、まあ、つい先日、まあ、家系ラーメンのね、まあ、ファーストシーズンっていうのは、一回終わったんですよ。で、もう、その家系ラーメン食べるにあたって、遠出したりとか、ね、長時間並んだりとか、そういうのはちょっと控えてさ、基本的には近場で、並ばないで食べられる美味しい家系ラーメン。まあ、そういうのをね、これからエンジョイしていこうかなと思ってるわけ。って思ってた矢先なんだけど、やっぱね、まあ、なんか休みの日することないとね、ラーメン屋かなーってなっちゃうんだよね。うん、で、まあ、せっかくだからさ、午前中に起きてるから、近場じゃなくてもいいじゃんと。ちょっと思っちゃうの。で、行ったことないところ行くのもまたいいななんて思っちゃって。ね、こんだけいろんな家系ラーメンって食べてきたのに、まだあんのよ。行ったことない店がいっぱい。で、ただやっぱりなんかね、電車乗り換えてとかさ、で、さらに長時間でとか、それしんどいんで、そこまで遠くないやつ、ね、乗り換えもないやつとか考えるとね、まあ、うちから電車で一本で行けるところで行ったことない店が一個あって、で、これが、綾瀬。わかる場所、綾瀬ってね。あるんだけど、綾瀬にある、武蔵屋って、あるのね。で、ここ行ったことないから、ね、せっかく午前中に起きてるしと、ね、お昼ご飯ぐらいのタイミングでね、間に合うかなと思って。で、綾瀬の武蔵屋行こうと思って、千代田線乗ってね。で、綾瀬駅まで行くわけ。で、綾瀬駅で一回降りたんだけど、まあ、実はこの武蔵屋って、綾瀬店って言ってるんだけど、実は綾瀬駅じゃないんだよね。うん、隣の駅。北綾瀬のね、駅の近くにあるんだけど。まあ、知らなくてさ。で、結局、ね、北綾瀬まで。まあ、歩こうかなと思ったんだけど。でも、やっぱ遠いしと思って。ね。電車で行こうと思って、北綾瀬まで電車で行って、で、そこでね、そこからは歩いて、で、武蔵屋行きまして。で、ちょうどお昼前ぐらいかな、着いたんだけど。やっぱ混んでるよね。すごい人気店。武蔵屋の中でも人気店っていくつかあるのよ。で、その中でも、やっぱ綾瀬ってちょっと、一目置かれてるね。武蔵屋のね、そういう系列店でさ。っていうこともあるので、まあ、行ってみたいなと思ったんだけど。やっぱ人気店で。で、中入ってさ。安いよね、ほんとね。並盛り、650円。しかもご飯も食べ放題。いや、すごいよ、ほんと。あ、俺最近ね、思うのよ。650円以上の食べ物ってあるじゃない？定食とかさ、お昼とかね。あると思うんだけど。まあ、大体外でご飯食べたらさ、650円以上しちゃうじゃん。でもさ、やっぱふとよぎるよね、頭をね。650円払うにあたって、これは武蔵屋以上の価値はあるのかと思っちゃうよね、一瞬ね。絶対ないもんね。武蔵屋みたいな、まあ、武蔵屋好き嫌いあるよ、もちろんね。家系ラーメンつったらやっぱりね、直系のさ、吉村屋ってのがあるから、まあ、全然違うからさ、武蔵屋はね。まあ、とはいえ、やっぱりラーメンとして考えればうまいわけ。で、さらに、ご飯も食べ放題と。すごいのよ。650円だよ。この時代に。こんなに物価が高騰していて、だってカップラーメンだってさ、ちょっとね、ビッグサイズだったら300円ぐらいする時代じゃない？で、コンビニのチルドのさ、ラーメン食ったらさ、 下手したらさ、650円よりもしちゃうじゃん。ねえ、税抜きで650円で売っててさ、税込みにしたらさ、超えちゃうじゃん、みたいな。そんな、いくらでもあるじゃない。それがさ、お店で、ねえ、そのお店で炊いてるスープでさ、650円でご飯食べ放題よ。こんなすごいことないよと思って。で、私、一応ね、チャーシュー麺の中盛りにプラス、最近海苔をトッピングしてまして。うまいんだよね、海苔がね。うん。つうわけで、でもそれでもさ、1000円なわけ。安いよ、ほんとね。素晴らしいと思って。で、そんなんでさ、食べてさ。まあ、うまいんですけどね。うん。まあ、もちろん武蔵屋なんだけど、味はね。でも、武蔵屋は店舗によって味がね、全部違うんで。だから、結構バランス、ちょっと、ある感じ。うん。あと、チャーシューの方とかも、その、武蔵屋の中では柔らかいタイプのチャーシューかな、っていうところだったんで、意外と、私好きな、武蔵屋ランキング入る感じでございまして。またタイミング合えばね、その電車で一本で行けるからね、行こうかなと思ってるんだけど。まあ、そんなね、素敵な武蔵屋さん行って、で、まあ、北綾瀬だったわけ。で、こっからどうしようかなと。ね、もう、特に並ばないでさ、普通にすぐ食べられたから、一応満席ではあったんだけどね、すぐ入れたから。だからさ、まあ、言ってもそのタイミングでまだ12時半とかなのよ。さあ、特に予定はないけども、みたいなね。で、私は今北綾瀬っていうね、何しようかなと思って。なんか一応駅前には公園があって、なんか勝負の花がいっぱい咲いてますみたいな公園があるんだけど。まあもうおじいちゃんとおばあちゃんしかいないし、で、私も一回ね、写真だけ撮ったけど、それ以上することもないしと思って。さあどうしようと思って。で、ふと思ったの。隣の駅の綾瀬。で、俺昔ちょっと働いてたことがあるのよ、綾瀬でね。不動産屋の頃なんだけど、もうね、みんなね、ご存知な人は多いと思うので、ね、昔から聞いてる人はね、知ってる方もいらっしゃると思うんだけど、私不動産の、ね、事務員やってたことがあるんだけど、昔ね。で、その時、メインは、目黒だったのよ。目黒で、やってたんだけど、最初、1ヶ月だか3ヶ月だか忘れたけどね、目黒で働いて、その後に、綾瀬。で、綾瀬の店舗で1ヶ月ぐらいかな、働いてたことあんのよ。だから毎日、綾瀬まで行ったわけよ。ね、ちょっと遠いんだけどね。で、そんなのがあって、ちょっと俺は綾瀬、少しね、そういう思い入れがあるからさ、久しぶりにちょっと綾瀬行ってみようかなと思って。で、なんか発見あるかもなと思って、久しぶりに行くとね。だって言ったってさ、俺不動産の仕事してたんで3年前とかでしょ。3年 ?4 年?ちょっとわかんないけどね。うん。だからさ、懐かしいじゃんと思って。で、行ってみようと思って。で、綾瀬まで、まあ、電車で行ってもいいんだけどね。結構遠いのよ、駅がね。その、まあ、田舎と言ったら田舎だからさ、ちょっと奥の方だから、一駅が、やっぱりちょっと距離があるんだよね。なんで、どうしようかなと思ったんだけど、でもね、私もちょっと若干ダイエットしなくちゃなって思ってる中で、まあ、家系ラーメン食べちゃったから、ライス付きでね。だから、歩こうかなと思って。一駅歩いたらね、少しはね、カロリー消費するかなと思ってさ、ちょっと歩こうと思って。で、まあ、歩きながらね、私考えてたんですよ。綾瀬行って何しようかなと思って。で、ちょっとチョコザップ。ね、私、この前入会したわけなんだけど、チョコザップ、ね、都内だと、なかなか行けないんだよね。混んじゃってて。うん、行こうかなと思うと混んでるって出てるわけ。で、混んでる状態で、ね、チョコザップ入ると、その、マシーンに対して人の人数がちょっとオーバーしちゃってるみたいなパターンがあるから、だから空いてるよっていう時じゃないとチョコザップって行ってもさ、なんか思うようにトレーニングできないのがあるのでね。で、そしたら、綾瀬に、チョコザップが2店舗あんのよ。だから、あ、じゃあこれは、ね、ラーメンさっき食べちゃったしと。で、歩いて綾瀬まで行きましょうと。多分2キロぐらいあるのかな ?2 キロぐらいで歩きますと。で、さらに、ね、チョコザップやりますと。したら、ね、多少はいいじゃん。 で、何もないね、予定のない休日だけども、もうなんかラーメン食って体が動かして、ちょっと充実したね、いい一日になるんじゃないと思って。じゃあ、ちょっと、ね、頑張って歩いてと。で、綾瀬もね、久しぶりだから、ちょっと街を少しね、散策したりとかしてね。いろいろ楽しめんのかなーなんて思って。で、歩いて歩いて、で、途中で、ちょっとうんこしたくなってきちゃって。でやっぱ、いっぱい食べてっからさ。ね、ご飯もね、食べてますから。ラーメンね、だってチャーシュー麺中盛り、プラス海苔、海苔注文してさ、で、さらに、ね、ご飯と、で、ニンニクで食っちゃってっからさ。それはもうお腹もね、少しね、緩くなってくるわけよ。で、うんこしてえなーと思って。歩きながら。で、どうしよっかなーと思って、じゃあ、綾瀬の、ね、駅前には結構スロット屋さん、パチンコ屋さん、スロット屋さんいっぱいあるから、じゃあそこで、ね、うんこしようと思って。で、ちょっと我慢しながらね、歩いて歩いて、で綾瀬着いたーっつって。懐かしいなーと思って。ね、前働いてたね、その店舗とかもちょっと見たりとかしてさ。あ、ここだったなーなんて思って。で、街歩いて、で、一応パチスロ屋さん入って、で、そこでうんこして。ねえ、これで、なんか、一区切りというかね、なったなぁと思ってさ。さあどうしようって、なったんだけど、私さ、先週さ、久しぶりに、お正月ぶりに、スロット行ったんだよ、先週ね。で、ソードアートオンラインのね、新しいスロットが出たから、で、朝一で打ったんだけど、まあ、残念なことにね、マイナス5万8千円と、ね、大敗だったわけですよ。で、そういうのもあって、せっかく綾瀬まで来て、このままチョコザップするだけして帰るのも、なんか、もったいないなと思って。だから、ちょっと打とうかなと思って。ね。その、ソードアートオンラインでも負けたから、まあ、ちょっと取り返したいって気持ち、まあ、良くないんだけど。まあ、少しね、そのスロット熱っていうのがね、その前回打ったので、ちょっとあるからさ。もうちょっとなんか違うのも打ってみたいなと思ったわけ。で、そんな中ね、ちょっとパチスロ屋さんの中ぐるぐる歩いてたら、まあ、いくつかあんのよ。その北斗。ね、新しい北斗があったりとかもするし、ただなんか、わかんないからさ、打ち方。最初中リールからね、押したりしないといけないわけ。よくわかんないなと思って、判別とかね。その、ちゃんと覚えないといけないからさ、めんどくさいなと思って。あんま頭使わないでできるやつないかなーなんて思って見てたら、一台あんのよ。ゴブリンスレイヤーって台があんの。で、これは、ほぼ頭使わなくてよくて、普通にもずっと適当押しを順番に押していけばいいだけのね、台だったりもするのと、で、あとは、大体システム的にはなんか、まあ、ミリオンゴッドみたいな、感じ、雰囲気ね、なので、特に何も考えないでずっと押してりゃいいよ、というやつなの。で、ゴブリンスレイヤーか、と思って。で、これちょうどね、俺前の日だかね、そのぐらいに、前の日かな、もうちょっと前かもわかんないけど、まあ、その週ですよ、に、よく見てる俺 YouTube のチャンネルで、相馬トランジスタさんのね、YouTube のチャンネルを私見てるんですけど、そこで、なんか24時間、なんかパチンコ生活みたいな企画やってて。で、そこで、その演者のね、カルビさんって人がいるんだけど、その人がゴブリンスレイヤー打ったわけ。で、バカ勝ちしたわけよ、その時。で、それ見てたからさ、ゴブリンスレイヤーちょっと打ちてえなぁと思って。ねえ、もしかしたら、ねえ、カルビさんのように、俺もバカ勝ちするんじゃねえかと。もしかしたら、前回負けたソードアートオンラインのマイナス5万8000円とかをまくってさらにプラスなっちまうんじゃねえかと。ねえ、10万ぐらい買ってたからね、カルビさんね、5000枚とか出してたからさ。全然あるぞと思って、その世界線と思って。で、ねえ、それでウハウハになってさ、で、よかった、よかったと。で、先週の分なかったことになったわ。さらにプラスだわ。じゃあ、チョコザップやって帰ろうって。これが一番いい流れじゃん。って思って。で、ゴブリンスレイヤー座ったわけ。3台あったかな。 3台ある中の真ん中座ったわけ。ね、誰も座ってなかったから。で、打っててさ。で、まあね、打ってるとね、途中でね、隣に座って、人が座ったりとかもするんだけど、で、そんな中さ、打ってて、お財布にはね、1万1000円しか入ってない感じですよ。まあ、前回ね、ソードアートオンラインでやられたからさ、財布には現金はそんぐらいしかなかったです。1万1000円。まあ、これでいければなと思って。で、打ってたんだけど、一応、途中で、当たりはするんだよね。うん、当たりはする。なんかその、ゴブリンスレイヤーラッシュみたいなの入るわけ。でもさ、ちょろちょろって出るぐらいなのね。でそういうのちょっと繰り返して、もう1万1000円なくなっちゃうわけ。怖いよね。スロットってね。本当に1万1000円ってさ、でかいじゃん。何でもできるじゃん。何でもしたらもう誰だけど。もうラーメン、ね、10杯食えるじゃん。さっきのさ、チャーシュー麺中盛りプラス海苔。で、ライス無限に食えるやつ。これで1000円なんだから。だからね、1万1000円あったらさ、11杯食えんだからね。11杯っていうのは1日で食う分じゃないですよ。ね、週に1回食べるとしたらですよ。2ヶ月食えるラーメンの量ですよ。1万1000円って。それがさ、一瞬で消えちゃうわけ。怖いな、ギャンブルは、と思いながら。で、財布の中空っぽじゃん。近くのコンビニね、ATM に駆け込んで、で、2万円下ろしてきて。なけなしの2万円ですよ。ね。で、打つわけ。で、マイナス2万6千円ぐらいなって、そこでちょっと大きな、当たりが来て。まあ、それも普通のゴブリンスレアラッシュなんだけども、それが結構続いたりとかして。で、メダルが結構出たわけ。で、ほぼトントンぐらい。まあ、トントンよりちょっとマイナスぐらいかな。ぐらいまでメダル出て、さあどうしようっていうね。まあ、決断するタイミングがここで。まあ、ちょっと打てたしと。まあ、致命傷にはならないよと。軽傷で済んでるよ、ここは、ここはね。まあ、前回のソードアートオンラインとね、足せばまたちょっとね、辛い部分あるけども、まあ、トントンだと。楽しめたと。ね、この後はチョコザップ行って、帰れば、まあまあ、というところかなと思ったんだけど、でもなぁと思って、せっかくだしなぁと思って。もうちょっと頑張って打ちたいなぁと思って。で、それ思ったのも、隣に座ってた人が、ゴブリンスレイヤーラッシュのプレミアムで弾いてるわけ。なんかその、通常の当たりよりもね、さらにいい当たりみたいなあるんだけど、それ弾いててさ、俺もあれ一回ぐらい弾きたいよなぁと思って、せっかくだからと思って。で、継続することを決めるわけ。したら出たメダル全部飲まれちゃってさ。で、マイナス3万1000円。ね。で、もともと持ってたのは1万1000円だからさ。で、ATM からのが2万円でね。で、3万1000円あったわけなんだけど、それがもう全部消えて。もう一回 ATM 行って。2万円。うん。どうしようと思いながらね。うん。行って。でもどうしようか、どうしようもないだからさ。やるしかないんだよ、俺もね。で、そっから、打って、ま、当たったりするんだけど、とか、そんな繰り返し。え、結局、マイナス5万1000円。ね。ATM で、ね、下ろしてきたお金もまたなくなった。第2弾のね、お金もなくなったと。で、そっから、もう一回、ATM。2万円。だから計6万円 ATM。これはもう無理だぞと思って。もう無理だぞ。ちょっと、油汗かきながら。でここで引き下がれないぞと思って。っていうのも、すごいハマってて。全然出なくて。で、一応スロットってさ、天井ってのあるのよ。で、天井っていう、まあ、これ以上ゲーム数いったら、さすがに当たりますぜ、みたいなところがあって、で、まあ、台によって違ったりはするんだけど、で、ゴブリンスレイヤーって、最初600ゲームと、で、1000ゲームっていうのが一応、一つの天井にはなってんだけど、まあ、それはスルーしちゃうこともあるらしい。 で、600ゲーム超えて、1000ゲーム超えてて、で、1500ゲーム行くと、本当の天井なのね。っていう風に言われてて、で、その、もう5万1000マイナスになってんだけども、そのすでに、もう、1500ゲーム間近だったわけよ。ね、だ飲まれてんだけどね。で、これはもう追加投資するしかないと。ね、行かざるを得ないから、もう一回ね、ATM 行って、6万円目のね、まあ、引き出しをして、で、そこから、ようやく、ね、1500ゲーム達成して、天井ですよ。で、天井まで行ったら、なんかね、もう2分の1で、その、まあ、その、ゴブリンスレイヤーラッシュっていうのが、その、継続率ってあるわけよ。多分、1回ゴブリンスレイヤーラッシュを、終えると、だいたいメダルが250枚から300枚ぐらい増えるのね。で、これが何回も、連チャンするわけ。繰り返しね、あるわけ。で、それの繰り返しの、その、継続率ってやつが、天井行った時って、2分の1で、片方は 52% ループ。で、片方は 80% ループっていう、どっちかが選ばれるらしいのよ。そういう恩恵があるんだって、天井だと。で、この 80% ループっていうのが選ばれた時には、80% ってさ、ほぼ 100% じゃん。言ったらよ。だからさ、めちゃめちゃ継続するわけ。それが 80% ね、だから天井まで行ったから、80% 選ばれたらもうずっと続いてと。ねえ、それこそね、5000枚だ、1万枚だとあるっていうレベルよ。下手したら。引ければね。で、俺はどっちを引いたのかわかんないよ。で、天井なって、ゴブリンスレイヤーラッシュなって、で、さあ、ね、まず1セット目だよね。うん、1セット目終わって、継続するかっつって。しないっつってね。ワンセットで終わっちゃうって。天井からワンセットで終わって300枚出て終わりっていうね。嘘だろと思って。こちとら ATM 3回駆け込んでんだけどって。300枚しか出ないのって。1枚20円だからね、スロットって。だから300枚って6000円だからね。おいおいおいおいと思って。10分の1つって。なるわけ。で、その後、まあ、引き戻しとかないんだけど、その、でただ持ちメダルで、その後もう一回、ゴブリンスレイヤーラッシュ入って、次900枚出たのよ。900枚って1万8000なわけ。結構じゃん。で、ここまでのマイナスの分考えたときに、結局、マイナス3万4000ぐらいまでこれで戻すわけよ。ね、別にまあ、マックスでその7万1000円ね、現金として持ってたけど、全部使ってるわけではないから。で、結局、マイナス3万4000まで戻すわけ。まあ、このあたりで手打ちかなと。思うじゃん。思うじゃんなんだけど。さっき、その、辞めるか辞めないかトントンの時にね、隣の人が、ゴブリンスレイヤーラッシュのプレミアムを引いたと。だそれ見てて俺も引きたいなと思ってたと、ね。だからもう一回やろうと。ね、続けようと思って、それ第一の判断の時よ。で、今第二の判断の時なんだけど、マイナス3万4000ね。さっきプレミアム引いた左の台だったんだけど、右の台の人もプレミアム引いてて。俺、ちょうど、で、さらに左の人ももう一回引いててさ、もう、両脇にプレミアムに挟まれたわけ、俺。やめらんないじゃん。俺もプレミアムじゃん、もうこれも完璧に。オセロだからさ。ね、黒と黒に挟まれたら白は黒になるんだよ。だからプレミアムとプレミアムに挟まれたらさ、それは俺だってプレミアムになるじゃない。だから、ね、一応900枚出てね、3万4000まで少し回復はしたんだけど、ね、続投だと、ね、思って。で、そっから打つんですけど、まあ、出てもちょろちょろ、出てもちょろちょろ、それを繰り返す。ね、それだけの時間。気がつけば、マイナス6万8000円っていうね。マイナス3万4000からさらに3万4000プラスされてるからね、マイナスがね。もう地獄よ。 やめ時もわかんないしさ。でももう、ダメだなと思って。で、現金3000円だけ残して。ねえ、財布にはね、お札が、千円札が3枚。で、マイナス8万。じゃあ8万でマイナス6万8000円よ。これダメだと思って。やめようと思って。で、やめて。名残惜しいけどもね。もしかしたらね、もう少し打ったら出るんじゃないかって思うところあるけど、でもこれ以上やってももうダメだなと思って。取り返せないしって。で、もう夜も結構遅くなってきちゃったしと思って。だもうね、帰り、俺チョコザップ寄ってから帰んないといけないしと思ってさ。で、そんなんでさ。で、チョコザップはいいよ。だってもう、あの、月額費払ってっからさ。お金かかんないから、プラスで。だからまあいいわと思って。ねえ、だからもう、で、ちょっとね、辛い気持ちですけど、でも帰りチョコザップでね、ちょっとトレーニングして、で、帰ってと。そんな風にね、まあ、できればね、問題ないと思って。で、お店出て。で、チョコザップの場所がわかんないからさ、で、チョコザップのアプリ開くとね、近くの店舗っていうの出せるわけ。で、すぐ調べられっからさ。だから、どっちの方行けばいいんだっけと思ってね、アプリ立ち上げて、で、チョコザップのね、店舗探すってピッて押して。で、出るわけ。近くに2店舗。両方とも混んでるマーク出てんだよね。チョコザップ混んでるマーク出てると、本当に混んでんのよ。人が多すぎるから、トレーニングできないわけですよ。だからもう、そのまま帰るよね。とぼとぼと。だから本当はさ、ね、理想的だったら、ね、武蔵屋食べて、で、懐かしの綾瀬の街をちょっと徘徊して、で、スロットやって、で、前回のソードアートオンラインの分の負けを、ね、ゴブリンスレイヤーで取り戻し、さらにプラスにして、で、さらにチョコザップでトレーニングして帰る。いい休日だな、になるはずだったんだけど。よかったのは武蔵屋だけだよね。もうゴブリンスレイヤーマイナス6万8000円。で、チョコザップも混んでていけないっていうね。2店舗もあんだよ。綾瀬。両方とも混んでるっていうね。もうしょうがねえなぁと思って。そんな休日。ね。よくないですよ、本当に。こんな休日だけはしちゃいけないの典型をやってしまいました。ね。皆さんは休日ね、もう少し有意義にね、使えるように、なんかね、やっぱり前もってね、なんか次の休日はこんなことしよう、あんなことしようって考えてた方がいいかもね。うん、もうそういうのはないと、ね、こういう、ね、なんか行き当たりばったりでね、うん、生活することになりますから。まあその辺。でもね、まあギャンブルはね、どうしてもね、うん、なんか、やめてると、やめられんだけど、再開しちゃうと、行っちゃうんだよね。タバコとかと一緒なんだろうね。やっぱ依存症、ね、なっちゃうようなものだから、やめてたら意外とやめられんだよ。でも一回始めちゃうと、そのダムが決壊したかのように、行っちゃうんだよね。良くない、本当に。だからね、ちょっと、もうお金もないからね、これね、本当にね。だからもう、行こうと思っても行けない感じになってるから、まあまあ、来週とかも行かないと思うけど。まあそんなんでね、まあ、ちょっと、ね、げっそりしながらね、うん、過ごした休日でございましたということでね。まあそんな、ね、うん、感じで悲しい、ちょっと休日を過ごしたね、おじさんがね、今日も、楽しくね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはというわけでね、まあスロットね、最近行ってますか皆さん？ね、 まあなんか北斗の拳とかもね、スマスロ出たからとかでね、まあまた、なんか4号機とか打ってた人がね、今、行くとか、そういうのもあるみたいではありますけど、やっぱね、まあお酒と一緒、うん、お酒は飲んでも飲まれるななんて言いますけど、ギャンブルも一緒よね、うん、本当に飲んでも飲まれるなって話なんだよね。飲まれまくってしまいましたけど、メダルがね。まあそんなわけでね、結局ですね、先週のソードアートオンラインがマイナス5万8000円。今回のゴブリンスレイヤーがマイナス6万8000円。合計するとですね、驚きの、マイナス12万6000円っていうね、俺、なんか頭おかしいんかなってね。ちょっと思ってるよ。震えてるよ。いや、12万6000円ってさ、いや、大金よって話じゃないよ。本当の大金だからね、12万6000円ってね。まあ、家賃で言ったら2ヶ月分。だし、なんだろうね、何でもできるよね。前回もね、いや、5万8000円あったら何でもできるよって言ってたけど、いや、12万6000円あったら本当に何でもできるじゃん。海外旅行だって普通に行けるじゃん。楽勝で。何でもできる。怖いよね。ほんと。12万6千円。だから毎月、ね、お給料もらって、で、1万円貯めますと。結構大変だよね、1万円貯めるのだってさ。生活カツカツだったらね、1万円貯めるの大変だけど、それを12ヶ月繰り返します。その金額が12万円だからね。ちょっとな、怖くなってくるよな。だからちょっと節約しないとなと思ってさ、だからね、今外食すごく多いんだけど、その外食をちょっと控えたりとかさ、ね、自炊したりとか、まあ、することでさ、まあいくらかはね、節約できるわけじゃない。だってまあわかんない、ちょっとまあ大げさに考えちゃえばね、でざっくり計算すれば1日食費に1500円かけてるとするじゃん。ね、そんなかけてんのかよって話だけど、まあまあ一人暮らしでね、その独身の男性なんてのはそんなもんですよ。いっぱい食うしね、結局。で、まあ1500円だとしよう。ね、仮に。で、それが30日あったとして、まあ、月間の食費が4万5000円だとしようよ。でもこれをさ、1日1000円にすることはできるんだよね、全然。お昼、まあ700円ぐらい、600円、700円ぐらいの定食食べたしても、夜自炊して300円ぐらいで収めれば1000円で済むじゃない。したら、ね、月、まあ、1000円かける30日だから3万円で済むじゃない。まあ、それでもちょっと多いは多いんだけど。で、そうすると、で4万5千円から3万円になるわけだから、1ヶ月ね、1万5千円浮くわけじゃない。って考えれば、ね、まあ、ちょっと何ヶ月か我慢すれば、まあ、12万6千円ぐらいにはね、またなるわけなんだけど。とか、ね、あとラーメン食べる回数を、ね、月4回とか、ね、月8回とかだったのを、まあ、月2回にするとか。わからんけどね。だそういうなんか、いろんな出費があるわけ。で、収入は増やせないのよ。悲しいからね。うん。副業とかもね、なかなか難しいわけだからさ。なので、結局はね、入ってくる分でやりくりするしかなくて。で、今出てる出費の中から削減できるものをしましょうということだし、あとはね、毎月なんか娯楽に使うお金っていくらぐらいかなとかってあるじゃん。飲み行ったりとかさ、物買ったりとか、まあそういうのをね、なんか少しずつ、ね、削減していくことで、まあね、そんなね、長い時間かからないってね、この12万6000円分は削減できると思うんだけど、でもさ、ちょっとデカすぎるよな。絶望してるもんな。マイナス5万8000円で絶望したのにさ、今週マイナス6万8000円だからね。オーバーしてきてっかんね。で、合計がこれでしょう。ちょっと辛いよな、マジで。何でも変えたね。本当に。何でも変えた。なんかちょっと欲しいなと思ったもの。ね、アマゾンで欲しいものリストとかってみんな入れてると思うんだけど。だいたい買えるよ。ねえ、ほんとねえ、びっくりしちゃうよね。冷蔵庫も買えた。ねえ、まだうちね、もう5年間ぐらい、 もう冷蔵庫ない家で住んでますけど、まあ、理由はね、高いから買えないとかじゃないのよ。物を置くスペースがなくて、冷蔵庫置くスペースがないから買ってないってのはもちろんあるのね。それが理由なの、本当はね。なんだけど。でもさ、最近すごい薄型の冷蔵庫が発売されて、薄型っていうのは奥行きじゃなくてね、その横幅なんだけど。横幅がめっちゃ細い冷蔵庫が発売されたのよ。で、それだったらうち入るなと思ってるわけ。で、それはちょっと高いの、やっぱり技術がね、入ってるから。でもそれも変えたよね、全然ね。って思うとさ、なんかなーって思うよね。旅行も行けたなー。ね。海外行けたなー。よくない。本当によくない。結構いい iPhone も買えるもんね。MacBook も買えるよね。安いやつだったらね。何でも買えるわ。12万はやばいわ。でもこっからもう来週は行かないよ。で、行けないしな、そもそもな、お金がねえしな。泣けなしのだよ。本当に。カツカツのカツカツだよ、もう。来月とか。どうすんだいっていうね。ところだけど。まあ、頑張ってね。頑張って削減削減でね、ちょっと生きていきたいなと思っておりますけどもね。こうなっちゃダメだぞ、本当にみんなな。ならないと思うけども。ねえ。まあ、そんな感じ。ね。一番今週ね、その心を揺り動かされたのね。この話だったんで。ね、ちょっとオープニングさせていただきましたけども。で、あと、まあ、今週もいろいろね、お話あったんでしていきますけど、まあ、よかったら皆さんもね、なんかお便りとかいただければね、それについてもなんかお話ししていければなと思っておりますんで、まあ、たわいのないね、お話でも何でもよろしいので、ね、お便りお待ちしております。で、お便りの宛先はね、メールでございますけども、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、ね、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。で、リアルタイムでね、いただければ放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。という感じなんですけどもね。まあ、あとはね、ほんとね、今週あった話、ね、まあ、この、ね、負けが本当に、スロットの負けが本当にね、ちょっとでかくて、まあ、それに引っ張られてはいるんですけども、一週間ね。で、今週はですね、そうだなぁ。まあ、チョコザップ、ね、さっきちょっとお話出たんで、まあ、合わせてね、ちょっとお話ししておきますと、まあ、綾瀬でね、チョコザップ行こうと思って結局混んでて行けなかったって話なんですけど、で、まあ、都内もね、まあ、綾瀬もね、都内は都内なんだけど、もっと都心っていうかね、その、新宿、渋谷、ね、とかさ、その辺になってくると、まあ、渋谷はね、あんまり、まあ、チョコザップないんだけど。そういうなんか本当に、都心部になってくると、ほんと混んでんだよね、チョコザップ。これは誤算だったね。まあ、もちろん安いからさ、それはね、会員すげえ増えてるのはわかるんだけど、まあ、そうだよね。盲点だったね。だから、高いところ。ね、月謝が高いところってさ、そんなに混んでないじゃん。まあ、高くなくても普通の金額ぐらいでも、7000円ぐらい、ちょっと安いなっていうようなところでも、そこまで混んでないじゃん。それが正しいんだよね。そりゃね、3000円の月謝だったらね、みんな通うんだから、そりゃ混むよって話なんだよね。で、そんなんで、何度かね、今週ね、チョコザップ行こうかなと思ってね、仕事帰り、ね、店舗検索して、どっか空いてるところあるかなーって調べるんだけど、どこも空いてない。まあ、時間的にもね、ちょうど俺8時、ね、20時ぐらいに仕事終わるから、そのタイミングでまだね、混んでんだよね。これは多分10時とかになってくると、すくんだろうけど、さすがにと思って。で、この間じゃあ、と思って、仕事帰り、歩いてね、行けるところで行くのも、まあ、一つなんだけど、もう一回家帰って、で、そこで、まあ、ご飯とかも食べちゃってね、家でご飯食べちゃって、で、それこそ22時ぐらいになってからさ、 俺の家から、本当にうちの家の周辺って全くチョコザップなくて、一番近くても2キロぐらい離れてんのよ。だけど、これ逆にいいなと思って。走って行ったらさ、ね、だからチョコザップ行ってさ、ランニングマシンとかする人もいるわけじゃん。でもさ、そう言うんじゃなくて、うちからチョコザップまで2キロ走って、まあ、言ったら2キロのランニングマシンですよ。やって、で、着いたらそのウェイトトレーニング。まあ、俺としてはね、その、腹筋だったりとか、あと胸筋、胸の筋肉、つけたいと思ってるから、で、そこでチョコザップで、ね、まあ、15分、20分ぐらいね、トレーニングして、で、また2キロ走って帰ってくると。そしたら、有酸素運動合計で4キロできるわけじゃん。4キロだったら俺ね、普通に、外走るときって4キロ、5キロくらい走るからさ。だから別に行って、しかも休憩できるわけじゃん。その、まあ、心配的なところはね。で、筋トレして、で、あと2キロ帰ってくる。だから、まあ、意外とありだなと思って。ね、チョコザップに行ってからランニングマシーンするのナンセンスだからさ。行くまでにね、そういうのできちゃえばラッキーと思って、じゃあ、そういうのもありだなと思って、ね、今週。じゃあ一回家帰ってと思って。やったんだけど、家帰ってくる途中に、雨降ってきちゃって。さすが雨降ってる時は、ま、ね、なんか、マラソンしながらチョコザップ行けねえなと思って。で、その日もダメで、みたいな。で、それは続いてて、結局今週チョコザップ、一回もお店に入っておりません。残念だよね。せっかく入会したのにね。このまま行かなくなりそうってちょっと思ってんだけど。ただ、6月から新しいお店が結構、出店というかね、オープンするのよ。意外と。なので、そうするとね、うちの近くだったりとか、まあ、うちの近くってまた、そんな近くないんだけど、また2キロぐらい離れるんだけど、でも、2キロ圏内に、1店舗、2店舗ぐらいできんのかな？あと、職場の周り、1キロぐらいのところにまた1店舗できたりするから、まあまあ、またね、その混雑具合は緩和されんのかなと思うんで、だ、そんなんでさ、まあちょっとこれからチョコザップ6月、なってから本気かなって思ってます。で、あとは家で、できるトレーニングもいくらでもあるじゃない？まあ、ね、スペースさえあれば、腕立てだってできるし。このさ、スペースさえあればって表現もさ、みんな、なんかちょっとハテナになってるかもしんないけど、一般的なね、ご自宅、ね、皆さん住んでる家、いや、腕立てするスペースぐらいあるだろってみんな思ってるかもしんないけど、ないんだよ、うち。狭いんだから。もう片付けて、片付けて、片付けて、やっと、腕立てができるスペースが出来上がるわけ。悲しいだろ？みんな何の気なしに、ね、じゃあそこで腕立てすればいいじゃん、なるでしょ。ならないから。ね。スペースは贅沢よ、本当にね。だから、ね、自動でさ、ロボットがさ、掃除してくれるような今時代になってるよ。でもうちはそのロボットは、走行できるスペースがないから、そもそも。その置いた瞬間に、なんか右行って、ね、ガタって当たって。で、左行ってガタって当たって。ね、もうなんか、四方八方塞がれてるみたいな、なっちゃうんで。ね、まあ、そんなところに住んでるんですけどもね、私ね。ワンルームですからね。まあ、そんな中ね、まあ、一応、懸垂マシーンとかもありますから、うち。ね、もうハンガーになってますけど。で、そこの、ハンガー周りをちょっとね、少し片付けて。で、懸垂一応できる状態にしたから、今週ね、懸垂2回しました。もうね、1回するのでね、精一杯なの。しかも反動つけて。っていうのも、体重がちょっと重くなりすぎちゃって、で、運動も全然してないから、腕の力もね、落ちてきたから、もうダブルで上がんないわけ。で、2回とか多分できないの、連続で。一回懸垂して、で、一回下げて、そのままね、二回目行くっていうのは多分持ち上がんないと思うから、もう一回だけでいいやと思って。ちょっと ね、腕の筋肉を少しずつでもね、戻そうと思って。で、2日に分けて2回。まあでもこの1回は大きいよ。で、人類がね、月に到達して一歩進んだ。この一歩と同じ意味をね、私は思ってますよ。そのぐらいこの懸垂の1回はでかいなと思って。まあね、ちょっと気が向いたらね、ちょこちょこやっていこうかなと、ね、思ってます。いや、本当にね、つい2、3日前かな、朝。本当にもう、トイレとか行った後、すっぱだかで、体重計乗って、69キロでした。太りすぎてんなぁと思ってね。だから、本格的に、ね、やっていかないといけないなぁって思ってはいるんだけどね。なかなかね、食べちゃうよね。今日もね、帰り、お弁当買ったんだけど。ま、できる限りね、夜自炊しようと思ってんだけど、ラジオの日だけはさ、自炊してると時間なくなっちゃうからさ。だから、ね、月曜日は、まあ、お弁当買ってね。で、サクッと食べるんだけど。お弁当もさ、なんか、今オリジン弁当でね、その特定のお弁当に限るんだけど、その大盛りと特盛りが無料でできますよっていうのがあるのよ、今、キャンペーンで。で、それ、ね、さすがに並盛りのままだとなんかなってもったいないのもあるし、正直お弁当一個だと、なんか小腹すくのよ、俺。食いすぎちゃって最近ね。胃が大きくなっちゃってるから。でも、特盛りはやりすぎなのよ。ご飯が 200g 増えるのよね。ちょっとやりすぎだから。だから、じゃあ大盛りにしてくださいってね。大盛りは、まあ、しゃねえだろうと思ってね。まあ、そんなんで、ね、食っちゃうんだよなぁと思ってね。多分、この後もね、ラジオ終わって、体重計とか乗ったらね、もしかしたらね、なんかその後水分とかも飲んでるから、70キロとかいっちゃってんかなと思うんだけどね。まあ、ここから始めようと。ね、チョコザップで痩せていきたいね。私はね、うまく活用していきたいなと思ってますけども。まあ、そんな、ね、昨今でございますが、そうね。で、まあ、最近その自炊をちょっとしてるはしてるんだけど、ちょっと思ったんだけど、まあ、いろんなね、食材あると思うの。体にいいものとかね。やっぱ痩せないといけないのとかさ、あとは健康にならないといけないってのあるから、その中で何食べたらいいんだろうななんて思ってんだけど、俺ちょっと思ったんだけど、ミートソースってあるじゃん。結構万能なんじゃねえかと思って。万能っていうのは、いろんな食材に合うとかじゃなくて、健康的にいいんじゃないかなと思って、ミートソース健康法、ワンチャンないかなと思って。でもよくよく考えたら、結構あれ、油っぽいよね。ミートソースってね。っていうところがちょっとネックかなと思ったんだけど、でも、中の素材って考えたら、まあ、お肉一応入ってるでしょ？ひき肉みたいに入ってるでしょ？で、玉ねぎ入ってんじゃん。で、あとトマト入ってるよね。トマトペーストだからね。だからさ、玉ねぎで、血液サラサラ。で、トマトも入ってるから、リコピンとかさ。その辺もいいじゃん。で、ね、お肉もさ、ちゃんとそういう栄養価あってさ、いいよね。ミートソースもしかしたら。だから油っぽいのはちょっとあれ、ちょっとわかんないけど。よくないんかな。だからなんか、ちょっとパスタではないんだけど、その、マカロニみたいなのがさ、ね、売っててさ、で、ちょっと茹でてね、で、それにミートソースかけて食うっていうの結構俺好きなんだけど。だから、また、これ結構貧乏飯なんだけどさ、そのマカロニが安いのよ。本当に。さっと、ね、茹でてさ。で、一袋、昔の金額だからちょっとわかんないけど、セブンイレブンで、200グラムのマカロニみたいなやつが、100円ぐらい売ってたのよ、昔はね。今120円ぐらいすんのかな？いや、そんなに値上がりはしてないんだけど。で、これを半分、100グラム茹でて、で、ミートソース1パック入れて、で、1パックもさ、まあ、場所によって100円ぐらいで売ってるじゃない、ミートソース。だから、ね、それで、合計150円ぐらいで、一食なるんだけど。だから、でもミートソース毎回食べてれば、意外と野菜も入るし、い いいんじゃないと思って。カレーとかはさ、スパイスとかいいんだけど、やっぱ油気になるじゃん、カレー。だからカレーよりもミートソースとかの方がいいのかなーって思ったりすんだけど、どうなんでしょうかね。ミートソース健康法ね、試したことある人ね、教えてほしいんですけどもね。まあ、そんな感じねーでございますけどもね。で、あとは今週何があったかっていうと、そうだねー、まあ、今週ちょっと YouTube の話先にちょっと一個しとくとですね、あの、私毎週今ね YouTube 動画アップしてるんですよ。まあ、できる限り毎日っていうかね、まあお昼ご飯食べてね、違うもの食べたら、まあショート動画はね、あの日々上げてはいるんだけど、で、あとね、この月曜日の生配信と金曜日のね夜のね生配信、まあここもライブねやってるわけなんですけど、まあそれとは別にね、ちゃんとした YouTube の動画っていう部分、編集とかちゃんとしてねっていう動画は、あのできる限りアップしたいなと思ってんだけど、今やれてるのがまあ週に1回ぐらいっていうペースで出してて、で、まあここ最近だとまあラーメンばっかだけど、王道屋のカップラーメン、そしてヒカキンさんのね、味噌菌のカップラーメン食べたりとか、で先週はあのヒカルくんのね、味噌るを食べに行ったりとか、まあその辺の動画をね出したりしてるわけで、今週何の動画出そうかなと思って、でいろいろ考えたんで、ヒカキンのね、あの、味噌菌。で、ヒカルくんの味噌る。で、その後に、あの、ヘズマリュウの味噌まって出たんだよね。で、味噌ま、いいんじゃないみたいなね。話がリスナーの方からもあって。でも俺、正直味噌まって全く注目してなくて、もうどこで売ってるのか、どこで食えるのかも何にも知らなくて。なんかただ言ってるだけだろうと思ったの。ちゃんとさ、お店でさ、やってたんだよね、味噌ま。で、まあ、土曜日、ね、休みだったんだけど、で、土曜日行けばよかったんだけど、休みだったから、特に予定もなかったからね。で、ただ何にもしないでちょっと土曜日終わっちゃって、本当に。土曜日はね、お昼、昼間にちょっと起きて、カップラーメン、一杯すすって、で、その後横になりながら YouTube 見たら寝ちゃってて、起きたら17時過ぎてるっていう、まあ、地獄のちょっと休日を過ごしてしまったんで、何もできなかったね、本当に。なので、土曜日は、あの、味噌ま食うことできなくて、で、次の日、日曜日だよね、昨日かな。で、YouTube のネタもないし、で、あと、ね、ラジオのネタにもね、ちょっとなるかなと思って、味噌ま食べ行けたらいいなと思って。で、味噌まって、あの、渋谷でやってるんだってさ、鬼そば富士屋っていうね、店で味噌ま提供してるらしくて、だこれ行けたらいいなと思ったんだけど、調べたらさ、残念ながらその前の日の土曜日までしかやってなかったんだって。だから残念だなぁと思って、味噌ま食えなかったからこれどうしようと思って。YouTube のネタねえぞと思ってさ。で、ちょっと他に思ってたのは、まあ、食べ物になっちゃうけどまたね。十万石まんじゅう。ね、みんな聞いたことあるかもしんないけど。まあ、埼玉銘菓。ね、うまい、うますぎる。ね、風が語りかけます。十万石まんじゅうってあるんだけどさ。まあ、埼玉の、まあ、テレビ、ね、テレ玉、テレビ埼玉見てると CM でね、まあ、よく流れてきて、まあ埼玉県民だったらまあほぼ 100% 知ってるんじゃないかなっていうおまんじゅうなわけ、十万石まんじゅうで、意外と食ったことない人いるのよ、埼玉県民でも。いや知ってるよ、名前は知ってるけど食ったことねえなって人多分すげえ多いと思うの。だから俺も埼玉出身だからね、十万石まんじゅう食べてみた、やろうかなと思ったんだけど、なんか違うなーなんて思いつつさ、どうしよっかなーと思って。だから味噌まだったらさ、ワンチャンバズるじゃん。十万石まんじゅうバズんないもんね。なんてこと考えたりとか。でももうバズるのねーなーと思って、 で結局も苦肉の策で昨日の夜ね、まあ、1週間に1本あげなくちゃだと思ってるから、まあ日曜日の夜撮って編集して月曜日とかに公開すればね、まあまあ間に合うかなと思って、でうちにカップラーメンが1個あって、でこれは動画の時ねちょっと食べようと思ったやつがあって、あの家系ラーメンのカップラーメンなんだけど、カンニアっていうところのねカップラーメンがあって、これ美味しいのよ意外と。で正直あの王道屋のカップラーメンが出るまでは俺このカンニアのカップラーメンが一番うまい家系のカップラーメンかなと思ったわけ。したらちょっと王道屋が出てさ、まあ、ちょっとベクトルは違うんだけど衝撃受けたって感じだったんだけど、だから今改めてカンニアのカップラーメン食べてみるっていうのはまた一つかなと思ってさ、で動画撮ったわけね、今日はカンニアっつってね、でオープニング撮って、でカップラーメンも作ってね、でまた食べてみてとかやって撮ったんだけど、なんも面白くないんだよね。ただまいつも面白くないじゃんっていうのはなしよね。いつもの面白いとして、結局本当にただおじさんがカンニアのカップラーメン食ってるだけなんだよね。そのさ、話題性とかもないじゃん。味噌菌だったらわかるじゃん、おじさんが味噌菌食べてるだけとはいえタイムリーじゃん、ネタとして。でみんなどうなのかなって気になるのもあるから、それはありだと思うね。おじさんだろうがなんだろうがね、ただ食べてるだけだとしても。でじゃあもちろん王道屋のカップラーメンだってあれ発売してすぐだったしね。で味噌菌もあればね、味噌るもそうだし、もう全部タイムリーだった。でさら、それが全部ラーメンだっただけだからさ。カンニアのラーメンって、カップラーメンって、まあ、結構最近発売されたはされたんだけど、俺が前、この間、湯河原に旅行というか、温泉行った時、あん時にコンビニに並んでたのが多分、一番最初ぐらいだから、結構、最近とはちょっと時間かかってんだよ、もうね。時間経ってるわけ。だから、タイムリー感もないし、そんな話題にもなってないし、まあもちろんね、家系好きにはね、ちょっと引っかかるかもしんないけど、じゃあ家系好きにも、なんか、じゃあ、ちゃんとね、説明ができてるような動画かって言うと、そんなんでもないし、みたいな。お蔵入り。ね。昨日の夜撮ったんだけど、しっかりね。うん、お蔵入りだなぁと思って。まあ、編集したらもしかしたら、あ、そんな悪くないじゃん、なるかもしんないけど、一応喋るは喋ったからさ。だから、わかんないけど、実際撮った感じだと、そんななんかおもろい感じでもなかった、ただ食べてるだけだなと思って。とはいえね、でもね、なんでもいいから、アップしていかないとなっていう気持ちもあるんだけど、だってさ、年内ね、1万人目指すわけじゃん。もうやばいよ。もう5ヶ月だからね、今月ね。5月終わるから。で、あと、ねえ、7ヶ月でさ、9700人以上増やさないといけないでしょ？もうほぼほぼじゃん。ね、ほぼほぼ1万人増やさないといけないわけじゃん。これはなぁ、と思って。でもそれ考えると、さらにやっぱそのカンニアのカップラーメンだと、まあ、動画自体もただ食べてるだけだし、タイムリーでもないし、バズらんし、って思うと難しいなぁと思ってね。でもそんな中、ね、一応今週の YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、先週が278人。で、一応今日の時点で282人になりまして、4人ね、増えました。ありがとうございます。正直金曜日ぐらいまで、変わってなかったんだよ、人数。で、ここなんか2、3日でね、ちょっと増えたんですけども、だから、ね、やっぱ、なんかやらんとね、そのショート動画とライブ配信だけだと増えんの、やっぱり、あんまり。ちゃんと動画を作ってね、日々アップしないと、それは増えないのよ。YouTube って動画のサイトだから。動画がなくちゃ増えないの、やっぱり。 だからね、動画出さなくちゃなと思うんだけど、何出したらいいんだろうなと思うんで、結局食い物になっちゃうんだよね。だもしかしたら、次、ね、動画、なんか出すときは、ね、カンニアの動画かもしんないけども、もしかしたらただ食べてるだけのおじさんかもしんないけどね。それか、ね、十万石まんじゅう食ってるおじさんかもしんないけども。だからそういう感じになっちゃうよな、どうしてもな。丸々系 YouTuber ってほんとむずいよね。このチャンネル見たら、ね、これになんか紐づくね、動画が見れるんだ。っていうのは難しいよね、ほんとね。食べるのはほんとやりやすいよな。誰でもできるもんな。買って食えばいいんだから。で、そこで面白ければいいけどね。タイムリーだったりとか。でもやっぱね、みんなやってるってことを考えるとね、なんか別のことをした方がいいんだろうなとは思いつつ、ねえ、難しいなと思ってね。でもやらないといけないからね。ね、そこで一応諦めちゃうとさ、終わりじゃん。ねえ、だから1万人行くか行かないかわかんないよ。ね、結果1000人行くか行かないかもわかんない。500人行くか行かないかもわかんないけど、いやもうこれ無理だなーっつってやめちゃったら終わりだから、まあ、今年は走るしかないからね。で、お前ちゃんと走ってんのかって言われると、まあ、走ってないよね。もっとやれるよね、YouTube で、本当はね。2日に1回動画出すぐらいの熱を持ってやることはできるよね。それ以上は正直難しいと思う。まあ、働いてもいるし、ね、こうやって、ラジオあったりとか、ね、金曜日生配信あったりとか、いろいろあるから、結局、マックス出せて2日に1本だと思う。ただ、それが、走ってるって言える状況だから、今、ね、ちょっと小走りなんだよね。小走りしてるかしてないかぐらいなんで、正直。週に1本上げるか上げないかなんていうのはね。だからやっぱ走んないとなって、全力で YouTube やっぱやらないと、じゃあ来年どうするのって話じゃん。今年走ったなって言えるぐらい頑張ったんだったら来年ね、それがもう本当に伸びなかったとしてもだよ、登録者数500人いかなかったねとかなったとしても、いやでも頑張ったよと、2日に1回ね、ある程度のクオリティのもの上げてたじゃんとなるじゃん。走ったじゃんと。したらさ、なんか見えてくるものもね、違うと思うけど、今の状況でな、一年過ぎてもな、まあそんなもんだろうで終わっちゃうもんね。だからちょっと頑張んないとなぁとは思ってます。まあちょっとね、なんでもいいとは思わないけど、ワンチャンバズる動画、奇跡が起きたらバズる動画を出していかないとなぁと思うんだよね。十万石まんじゅうバズるかな。うまい、うますぎる。タイムリーでなんかそういうネタになればな、いいんだけどな。埼玉県民、でもみんな、わかんないもんね。埼玉県民がみんなね、たまたま十万石まんじゅう、ねどんな味だっけって思った人が出てきたらね、ワンチャンあるけど。って考えたら、あ、まあね。わかんないからね。やってみないとわかんないからね。ちょっと、それがちょっと違う切り口で、ただ食べるんじゃなくてね。十万石まんじゅうで丸々してみたみたいなね。食べ物で遊ぶなってね、怒られそうですけど。わからんけどね、何を使うかね。まあ、そんな感じの、ね、ちょっと今 YouTube 状況でございました。ね、頑張っていかないとね、今年の抱負なんだから、一年通してのね、やつがね、YouTube のチャンネル登録者数を増やすなわけだから。頑張んないといかんよね、ほんとね。で、そう、そのね、今、ちょうど、今年もね、5ヶ月終わってみたいな話出たんだけどさ。で、なんか一応ね、今の仕事、今やってる仕事なんだけど、今の仕事がですね、この5月末で、ようやく働き始めて1年半なります。早いなぁと思って、ね、今年も5ヶ月かなんて思ってたら、今の仕事始めて1年半っていうね、そこもびっくりしちゃって。早すぎるだろうと思って。この間だよね、俺仕事始めたのって思うんだけど、すんげー早いよね。1年半だって。 あと半年で2年だって。やばくない?と思って。いや、こんなんすぐじゃん、あと半年なんてさ。だからね、でも2年ってさ、なんかもうちょっとなんかあるよね。仕事ってさ、2年も働くとさ、なんていうのか、その、まあ、戦力といったらまたあれだけど、やっぱその会社にもすごい根付いた感じにもなるし、戦力にもなるし、まあ変な話、一人前になるじゃない。2年ぐらいあったらさ。で、意外と辞めてく人も多かったりするからさ、ね、今時の会社って。だから、まあちっちゃい会社だったらさ、2年とかいたら意外と、まあ中堅ではないけども、まあまあ、ね、前からいるよねっていう感じになる会社は、多々あると思うんだよ。そんな感じもないしね。ほぼ辞めてかないし、うちの職場。ホワイトなんだよね。最高にホワイトな気はする。で、今、完全になんかそのノルマ的なものもなんか、ほぼなくて。まあもちろんね、裏ではあるんかもしんないけど、まあ、目で見えるようなノルマってあんまなくて。まあだから一日ね、8時間しっかり頑張ってっていうね。ぐらいの感じをもうふわっとしてんなと思うけど。っていう感じだから今ね、ストレスはないのよ、本当に。まあ日中眠いっていうのはあるけど、まあフリスクとね、そのカフェインでね、なんとかごまかしながらね、もう毎日頑張ってますけど、だから、なんだろうね。何の、なんだろう。仕事ってさ、辛いじゃん。結構。まあ、いろんなパターンあると思う、仕事って。辛いなーっていう仕事もあれば、いや、これ俺に合ってるな、天職だなーって思うような仕事もあれば、毎日楽しいなーとかね。仕事自体が楽しいなーって思う人もいれば、あと仕事仲間が楽しいなーとかさ。まあ、いろんな気持ちはあると思う、仕事って。でも俺この仕事無なんだよね。そう、辛いこともなければ楽しいこともなくて、何にもないんだよね。ただただ時間が過ぎていくんだよね。別にぼーっとしてるわけじゃないよ。ずーっと仕事してるんだけど、で、だからといって、なんかスキルが上がるかっていうと、そういう仕事でもなくて、なんだろう。ただ、その命を垂れ流してお金をもらってる感じがすごいあるのよね。まあ、ストレスがないのはすごくいいことなんだけど。で、残業もないからね。だから、なんか、仕事以外のことを充実させたいって思ってるんだったら、今の仕事はすごくいいと思う。ね、お金も、まあ、そんな高いお金ではないけども、一人暮らしのね、男が、まあ、別に、それなりの生活、ね、貯金とかはそんなできないかもしんないけど、好きなもん食って、ね、友達と飲み行ってとか、で、あと週末はちょっとどっか遊び行ってとか、そのぐらいできるぐらいのお金はもらえるぐらいのね、仕事だったりはするから、まあありがたいよね、ほんとね。とは思うんだけど、どうなんだろうなってね。どうなんだろうなって思いながらね、仕事はしてるんだけどさ、なんか、例えばよ、これは今の俺の仕事って考えた時だけど、まあみんなが今、ね、してる仕事でも考えてもらってもいいかもしんないけど、例えば今のお給料のまあ、倍、まあ、倍だとちょっと言い過ぎかもしんないけど、まあ、でも倍でいいわ、 1.5 倍とか倍とかね、とかのお給料をね、上げるよって言われた時に、じゃあ今の仕事を死ぬまでやり続けられる、やり続けたいって自問自答したときにどう思うかなってちょっと思って、正直もちろんね、お金は大事だよ。だから2倍とかもらえたらそれは生活楽になるし、ね、もっと好きなこともできるし、貯金もできるし、まあ何でもできるじゃない。だって今の生活でね、今の金額でやりくりして生活できてるわけだから、倍もらえると、まあ、税金とか別にあんま考えないでね。普通に。まあ、ただ倍もらえるって考えたときに、まあね、今までの稼ぎの分、すべてが 自由になるお金って考えたら、すごくそれはいいんだけど、ただ、じゃあ今のその仕事、倍の金額もらえるけど、一生死ぬまでその仕事を続けないといけない。やる？って考えたときに、いや俺この、今の、いや、不満はないのよ。すごくホワイトだし。で、しかも、なんだろう、今の俺の仕事って、なんかお金儲けとかっていう仕事じゃないのよ。どちらかというと、なんだろうなぁ、まあ、言いすぎるとね、特定になっちゃうからあれなんだけど、まあ、誰かがやらなくちゃいけない仕事っていうか、お金儲けって正直やらなくてもいいじゃん。ただ、人生を豊かにするとか、そういう意味でね、お金儲けするっていう部分ではさ、まあ、ね、やるっていう仕事かもしんないけど、まあ、変だし、なくてもいい仕事じゃない、それって。でも、俺が今やってる仕事って、まあ正直、ないと、うん、困る人がいるよねっていう仕事ではあるのよ。あ、そう、3K みたいな、そんな感じでもないんだけどね。なんか、そういうんじゃないけども、それでもやっぱあるのよね、そういう仕事って結構。で、まあやっぱり誰かがやらなきゃいけない。まあそのうち多分 AI とかが、AI とかが進化したらね、AI にまあ奪われるかもしんないけど、でもまあまあ、必要な仕事かなと思ってるし、人のためにもなるような仕事だしね。だから、やりがいは、あるはあるよ。人のためにはなってるから。うん。で、誰かがしなくちゃいけないと思ってるし。で、ね、お金もまあまあ、多くはないけども、もらえるし。ね。で、出勤の時間もちょっと遅めだし、残業もないし。ノルマもね、今はあんまほぼないし。で、もう一年半ぐらいやってるからさ。もう別に。ね、なんかとやかく言われることもないし。まあそもそも言われてないし、ね、ずっと。ね、件数少ないんじゃ、件数だよね、そういう、なんか、ね、仕事量少ないんじゃないみたいなね。もうちょっと早くできないぐらいのことは言われたことはね、過去にはありましたけど。もうそれもね、だからノルマがないからもないし。しかもなんかね、聞けるのよ。聞きやすい職場なのよ。っていうのもあるから。すげえいいんだけど。ノーストレスなんだけど。まあ、まあ、ないっつったらないわけじゃないけど。でもまあまあ、ほぼノーストレスなわけ。超ホワイトなわけ。だけど、これ死ぬまでやるってなったら、いいんだけど。どうみんな。今の仕事。まあ昔だったらね、永久就職。永久就職って、まあ、結婚になっちゃうけど。いや普通にさ、ね、学校を卒業したら、会社にね、就職して、で、定年まで働くってのは当たり前だったわけだからさ、まあ、普通なんだけど、でも、なんか、今の仕事って、なんでもないのよ。すごくいいんだけど、じゃあ、俺自身が、何か、スキルアップするとか、なんだ、転職しやすくなるって言ってまたね、変な話なんだけど、とか、なんか、そういうなんか、俺自身が高まるかとかっていうと、全くそういうわけでもないし、この仕事続けてても、どうなのかなって思うわけ。だから、お金もらえたらいいよ。ね。その、倍もらえるって言ったらまたいいんかもしんないけど、それでも、今の仕事を、ね、こっから、2年3年だったら、全然いいと思うんだけど、これが60とか、普通に定年とかレベルまで、ずっとこの仕事するって言ったら、どうかな？倍のお金もらったとしても、そもそももらえないけどさ、もらっても、ちょっとなって思うよね。まあ、いろんな仕事があるからね。だから、ただじゃあ過去のね、俺がやってきた仕事とかも、ずっと死ぬまでやれるっていうようなもの、だったかなとかって思うと、まあそこも疑問は残るんだよね。だからやっぱり、ね、死ぬまで、やれっかなって思える仕事に、まあ就きたいよな、とは思うよね。 まあ、それが何なのか分かんないけどね、人それぞれの価値観があるからさ、人の役に立つとかね、なんか楽しいとかね、まあ、いろんなあるかもしんないけど、ただやっぱな、まあ、一つの判断材料になるかなと思った。その今の仕事を続けるか続けないかを考えるときに、もし倍のお金をもらえるとして、死ぬまでその仕事をやり続けるってどうって自分に問うっていうのは、なんか一つ今の仕事に対しての判断材料になるのかなぁと思ったんで、まあ、さ、俺はちょっとやっぱり、どうかなぁって思うんで、だから転職はそのうちね、やっぱり必要だよなと思うんだけど、ただその一方でこの仕事を死ぬまでやるっていう選択肢、嫌だけどゼロじゃないなとも思ってんの。だってないから、こんなにストレスフリーで、まあ一人しかね、自分が暮らしていける分しかお金は稼げないけど、それでもさ、別に俺が結婚とかね、無縁であればね、この先もね、であればノーストレスで生きていくためだけの生活費は稼げるわけじゃん、死ぬまでね、ずっと契約更新してもらえればだけどさ、問題なければね。で、特になくなるような仕事でもないんだよね。まあ、AI の発達によってはなくなる可能性はあるけど、その会社自体がなくなるとか、そういうのはないから多分。って考えた時には、まあ、変な話、まあ、5年、10年は全然いけるのよ、多分ね。でもさ、それってどうなのかなって思っちゃうよね。なんか、何なんだろうってなるよね。その、なんでもないじゃん。なんだろうね。難しいよね。いや、もちろん、その、仕事に対して何を求めるかってすごいあると思うんだけど、仕事自体に、楽しみとか、喜びとか、ね、充実感とか、やりがいとか感じる、まあ、方がもちろんいいんだとは思うけどね。でもそれは完全に無視して、生活費を稼ぐっていう風に割り切るっていう方法もあるけど、ただなぁ、やっぱ、家で寝てるのと変わんないんだよね、ある意味ね。もちろん仕事してるよ、人のためになってるよ、お金も稼いでるよ、ちゃんとね。で、それでお金稼いで税金払ってるわけじゃん。だから、いいんだけど、人として生活としてちゃんと成り立ってて、ちゃんと誇れることだと思うのよ。ね。なんだけど。でもなんか、家で寝てんのと変わんないんだよなぁと思って。なんでもないんだよね。でも人のためになってるからそんなことないんだけど、なんだろうね、そのなんか虚無感ね、あるんだよなぁと思って、このまま続けたところでなぁつって、変わらないんだよ、10年後も20年後も。俺がただ年取っていくだけで、それだけなんだよね。何にも変わんないの、風景変わんないの、俺だけが年取っていくので、死んでいくの、なんでもないの。それもなんかね、寂しいんだよね、それもね。もっとなんかね、違う仕事だったら、まあ、幻想かもしんないけど、もっと人と関わりがあったりとか、ね、大きなことやったりとか、おもろいことやったりとか、いろんな人になんか知ってもらうとか、いろんなのあると思うんだよね、パターンは。だから風景は変わると思うのよ、環境も変わるし。でも今の仕事って超安定してるから風景も変わんないのよ。ただただそこにいる人たちの年齢だけが、なんか、時間だけが過ぎていくって、怖いよね、なんかね。って考えると倍のお金もらってもやれんよな、死ぬまではと思って、って思っちゃう。ふとね、ふと思っちゃったなぁと思って。で、それをちょっとさらに越した考えになると、なんかもう、その、苦しみも、喜びも、なんか悲しみも、楽しみも、ないんだよね。まあ、私生活もさ、別になんかそんなね、彼女がいるとかってわけでもないし、で、ね、仕事もそんな感じじゃない。だからさ、なんかもう喜怒哀楽ないんだよね、生きてて。それって 苦しみとかがない分いいじゃんとは思うんだけど、でも何もないっていうのもちょっとしんどくて、苦しい、まあ苦しいよりはいいけど、ただ何もないのもやっぱり辛くて、贅沢な話かもしんないけどもね、悩みないっていいじゃんって話だけど、悩みがないって生きてる意味あるって話でもあるじゃん。空気じゃんそんなのさ。悩みも何もない、感情もない、まあ、多少あるかもしんないけどね、極論言っちゃえばさ、だ何もないわけ、なんかポカーンとなってるわけ。なんで生きてるかわかんないよねって思うし、ほんとなんかずっとこのままの状況を維持できるわけ、変な話ね、今の仕事してで一人暮らしで別に生活できるじゃん。でこの生活を維持することは全然できると思うのよ。まあもちろん10年20年経ってね、今の仕事をできるかって言ったらわかんないけど、また仕事は変えるかもしんないけど、でね、シルバー人材とかでさね、あの年寄り向けのね仕事でさ、あの路中しているチャリンコ見つけてさね、なんか御用だっつって、ああいう仕事もあるわけじゃんとかさ、わかんない、死ぬまでまあ何かしら仕事をしてさ、まあ今のね生活を維持することはできるわけ、いくらでも。でもさ、それなんだろうって思うよね。ただ生活維持するために生きるってさ、なんだろう。だからずっとこの状態悪くないんだよね。だってそれなりにその極貧生活ってわけでもないじゃん。好きなもん食べてさ、好きなことやってっていうのはできるぐらいの収入あるわけじゃん。とはいえ、ただただそのちょっとね、自分がまあまあこういう生活でね、なんかしんどくないなっていう生活っていうのは維持できるけど、ただただそれがこれから10年20年30年続くだけ続いて死んでいく、その辺に生えてる草と変わんないんだよね、正直。なんだろう、なんでもないんだよ。だからなんか怖くて、なんてことを仕事しながら考えてる最近。なんで生きてるんだろうとはまたちょっと違う感じなんだけどね、どうしたらいいんだろうね。でこういう考えになるじゃん一回、そうするとさ、この考えって一回考えちゃったから消えないんだよね。それってすごく怖くて、だからなんかもうナチュラルになんかもうその喜怒哀楽を楽しめなくなるんだよね多分。一回この考えがもう脳のねシワができちゃうわけじゃん。そうするとその脳のシワってもう消せないんだよね。絶対ね刻まれてるから、一回考えたことってもう消えないから、だからね、なんかとんでもないそのね脳のシワを上書きするぐらいのシワができない限り、なんかこんな思いを抱えて生きてくんだろうなぁと思って、なんだろうね、本当にとかね、思ってますけど最近ね。あと今週思ったことは、あとはなんかあの寿命についてちょっと考えたんだけど、まあ、私も不健康なわけですよ結構ね。食べ物が悪かったりとか太っちゃったりとかね、いろいろありますけどね。なんか寿命だいたい80歳ぐらいかなって思って生きてたわけ。だ今42だから、まあ、折り返しだなと思って。で思ってたけど、正直こんなペースで生きてたらね、なんか長寿なね感じ現代人はしてるけど、特に日本とかはね長寿だしってあるけど、まあ、リアル60歳ぐらいが限界じゃないかなってちょっと思って。しかもさ、あの独身の男性のね亡くなるスピードって結構早かったりするじゃない。結婚してるとね全然あの寿命伸びるんだけど、独身の人ってやっぱり寿命短かったりするから、でその中でさらにね、独身だからこそなのかな、やっぱ その孤独もあるけど、食生活がね、やっぱ乱れたりとか、運動しないとか、その、ね、人のために生きないわけだから、だからなんか、頑張ろうって気持ちもね、ちょっと少なかったりとか、いろいろあると思うんだけど。だから、俺がっていう話でもなくて、まあ、独身男性がってことなんかもしんないけどね。だから、ね、寿命短いからさ、そうすると普通にリアルに60歳とかはさ、あるよね、寿命ね。って考えると、あと20年もないのよ。20年もないって、やばくない？だって、ね、あと18年じゃん。で、俺一人暮らしとか始めたのがさ、もう20年ぐらい前だから。だから、ね、一人暮らししてきた期間よりももう長く生きられない。18年。あっという間だと思うよ、18年なんて。だって、今の仕事してれば、ね、気づけば1年半じゃん。で、別にね、呼吸するようにさ、別にストレスもなくさ、毎日さ、職場通って、お金もらって、ラーメン食って、寝て、うんこして、しこって、繰り返して。18年だよ。やばいよな。何にも、ないよ。ただ、存在する、存在。うん、そして消えていく存在。なんだろうね。本当に。だったらね、なんか、と思っちゃうけどね。本当、怖いですね。深く考えすぎるとね、良くないよね、本当ね。うん。なんて思ってますけども。そんなね、考えてばっかりのね、最近ですけども、いいのかな、こんな話してね。でも、ちょっと私思ったんですよ。ね、思ってばっかですけど。あのね、まあ、幸せ、多分今幸せじゃないのよ。だから、そんな考えになっちゃうのね。幸せだと、やっぱ、なんかキラキラしてるし、多分、毎日が。色づいて見えるし、周りもね。だから、そういう思考にならないのよ、そもそも。幸せじゃないから、そういう、ちょっと、なんか、怖いね、思想になってくるわけなんだけど。じゃあ幸せって何かねって言ったときに、まあ私もいろいろね、幸せの条件調べてましたけども、まあ一つあるのは、丁寧な暮らしをすることが、なんか幸せを感じるためには必要なのかなってちょっと思ってて。これは全然確証はないです。ね。まあ、いろんな俺を幸せの条件、例えば、なんかその、スキンシップとかね、愛とかね。そういうのは本当に、条件だと思うよ。幸せの条件。だけど、丁寧な暮らしは、イコール、なんか、ね、幸せになるのかって、またあれなんだけど、ただ、必要な気はすごいしてて。丁寧な暮らし。で、丁寧な暮らしって何かって、ね、いろんな話はあるんだけど、まあ、食事もそうだし、例えばなんだろうな、日常生活だよね。それをいかに丁寧にできるか。っていうのはすごく大事だと思ってて。で、その一つとして、その、住んでる家、部屋を、綺麗にする。で、綺麗にしただけじゃなくて、それを維持する。っていうことが、とても大切なんじゃないかなって。この土地になってちょっと分かったんですけど。だからさ、今週俺掃除したよ、部屋。やっぱこういう、なんか、心、マインドは良くないなと思って、なんかね、生きてても死んでてもみたいな感じになっちゃうからさ、良くないと思って。だったら、まずはちょっと丁寧な暮らしをして、その上で考えようと思って。なんか、結局、ね、丁寧な暮らししてさ、で、それを続けることによって見えてくるものって絶対あると思うのよ。ね、今までね、俺20年、本当に部屋ずっと汚いから、汚いっていうか、じゃあ、彼女がいた頃とかは、毎週掃除してたけど、ね、遊び来るから。だけど、 彼女とかいなくなったら掃除しないよ。だって俺しかいないんだもん、この部屋に。だから友達が来るってなったら掃除するよ。でも来なければ掃除しないよ。だって俺しかいないんだもん。困んないもん、別に汚くたって。っていうタイプの人間だから、まあ生活は正直雑だったんだよね。意味わかんないし、だって掃除する意味が、汚くたって生活できるじゃん。で、人に迷惑をかけるような汚さは良くないと思ってるよ。だからその洗濯をしないとかね、で服が臭いとか、でシャワーとか浴びないでね、体臭がきついとか、歯を磨かなくて歯が臭いとか、いやそういうのはちょっとあれなんだけど、ただ家の中のことってさ、別に家が荒れててもね、そんなゴミ屋敷って感じなければ、まあ誰も困んないのよ、周りは。自分が不快か不快じゃないかだけでさ、話だから。だから正直掃除とかは基本的にしないわけよ、俺。ずっとね、だ年に一回ぐらいね、掃除するんだけど。っていうレベルなわけよ。でもそんなんなんだけど、よくねえと。丁寧な暮らしが、やっぱ土台になって幸せが訪れると。その可能性は高いなと思って。だからちょっと丁寧な暮らしをしないといけないなって最近すごく思ってるわけ。で、今週部屋の掃除してさ、まず、ウーバーイーツのバッグがずっと出っ放しだったわけ。でかいよね、ウーバーイーツのバッグって見たことあると思うけど、みんな。ねえ、街中走ってる人背負ってると思うけど。でかいじゃん、あのバッグ。あれがずっと部屋にあったのよ。まあ、いつかやるかなと思って。でももうやらないじゃん。ウーバーイーツ。働いてるし、普通に。まあ、仕事辞めたらね、またお世話になることも、あると思うけど、まあ、働いてるうちはやらないよ。って思って、ウーバーイーツのね、バッグもしまおうと思って。で、畳んでさ、で、部屋のね、隙間の方にね、ちょっと詰めてさ。とか、あとはね、靴下。靴下ってなんだって思うでしょ。俺靴下、もちろんしまうところあるのよ。ね、パンツ入れたりとか靴下入れたりするとかあるんだけど、昔はしまってたのよ、靴下。でも、ここ、何年だろう、わかんないけど、もう靴下しまうのやめたの。めんどくさいなと思って。で、テーブルがね、俺二つあるんだけど、パソコン乗ってるテーブルと、あとローテーブルがあって、ローテーブルって基本的に何もね、使う機会ないからさ、友達とかが来た時にね、使うぐらいで、それ以外基本的に使わないから、なんか物置になってるわけよ。なんか物が乗ってるって。だからそのローテーブルに、洗った、靴下は全部乗せておいて、履く時に右足左足を選んで履くっていう感じだったわけ。もうだって別にさ、で、しまったところでさ、しまおうがしまわないがさ、別に朝選んで履くわけだし。で、別に誰かが見てるわけでもないし。ねえ、手間が増えるだけじゃん。しまうなんて。で、別になんかシワがつくとかもそういうのないしさ。だから、靴下も、ねえ、洗ったら、その、ローテーブルの上に乗せといたわけよ。でもこれも良くないなと思って、丁寧じゃないじゃん、そんな生き方って思って。だから靴下も久しぶりにしまいました。だからテーブルの上が綺麗になったね。とかこういうことをなんかね、積み重ね。だからみんなは意外と丁寧な暮らししてると思う。わからんけどね、見たことないからみんなの暮らしを。ただなんだろうね、俺が丁寧じゃなさすぎると思う。いないでしょ、靴下しまわない人。靴下が、洗った靴下テーブルの上に置いてある人いないでしょ、山盛りに。で、朝ね、そっからこいつとこいつがセットかな、履こうみたいな、ないっしょ。丁寧じゃないんだよ俺、本当に生活が。でね、頑張って。それもね、昔でも普通に 1年前とか2年ぐらい前までは普通に閉まってたんだよ。でもふといつからかな、俺もしかしたらその夜お風呂入るのやめたっていうのがあるんだけど、1年前とか2年、1年ぐらい前かな、わかんないけど。で朝シャワー浴びようっていう風に決めたの、もう諦めてね。もう夜なんか入れたり入れなかったりすることが多いから、もういっそのことも入らないって決めちゃってっていう風にしたんだよね。それも丁寧じゃないんだけどっていうタイミングかもしれないね、もしかしたらね。諦めちゃったんかもしれない、あるいろんなことで靴下も諦めたっていうねとかさ、まあそういうのもちょっとしたりとか、あとまあ全体的に掃除もしたし、あとまあ便器もね久しぶりに磨いたし、段ボールとかもね捨てたしとかとか、まあいろいろ掃除して、まあ汚いは汚いは汚いっていうかね、えまあ付け置き場の掃除だからね、まだまだいくらでも掃除するところはあるんだけど、でもふと友達がね家やってきて、やばいうんこ漏れそう、うんこ漏れそうってトイレ貸してって言われた時に、部屋を上げることができてトイレを貸すことができる状態にはなったかな、ギリギリって思う。でこれをやっぱね、時間が経つとまたどんどんどんどんね、部屋汚くなっていっちゃうわけだから。だからそれを継続して、毎週ね、土曜日、掃除する日にしようと思って。週に一回多いか少ないか分かんないよ。まあ多いってことはないけど、ね、もっとみんな掃除してる人はしてると思うけど、俺の中では掃除ってもう年一だから。言っても。ね、人が来るか、ね、大掃除ぐらいだから。それ考えたら毎週やるってすごいことなのね。あんま理解はされないかもしんないけど。で、今の部屋の状況をキープする。ま、変な話、毎週掃除したら今の状況より良くなっていくと思うのよ。で、最終的には1年ぐらい経つとね、本当にいつ誰が来てもね、大丈夫っていう状況の部屋が出来上がると思うんだけど。でもそれを、維持することができた時に何かがまた見えてくるんだろうなと思うの。幸せとは何かっていうところがって思うし、俺はこの感覚になったことがすごくいいなと思って、先週もちょっと話したんだけど、正直掃除ってしてもしなくてもいいと思ってる人間だからさ、多分俺結婚したとしても別にいいのよ、掃除してもしなくても汚くても別にいいのよ、困んなければ。だけど、だからこそだよね。奥さんが掃除してくれても感謝もないのよ。だって別にしてもしなくてもいいことだから、俺の中では。なんだけど、今、俺は掃除を毎週しようと思ってて、それが丁寧な暮らしだし、幸せの条件だと思ってるから。だから毎週しよう、思ってる中で、奥さんが、掃除してくれたら感謝になるんだよね。だから良かったと思って。本当に結婚する前に、先週もちょっと喋ったけど、結婚する前にこの掃除っていうことが必要なんだって思えるようになれたことが良かったなと思って。手遅れになるよね、普通にね。結婚してから掃除してもしなくてもいいしさ、別にしてくれても全然感謝とかないよ、これって。いうのがね、言わないけど、心の中でそうやって思ってるわけじゃん。それ破綻するよ、結婚生活。でも、ね、掃除するっていうことの大切さ、部屋をキープすることの大切さ、それが幸せにつながるっていうこと。だから俺がやんなくちゃいけない。やった方がいいんだな。奥さん代わりにやってくれた。ありがとう。なるよね。だから大きいなと思って。だから丁寧な暮らしって、自分だけじゃなくて、周りに対しても、感謝が広がるから、イコール、やっぱし幸せの条件としては、多分外せないことなんだろうなと思うの。どう思うみんな。 丁寧な暮らし。今年のテーマなんだけど、今年っていうかこの、下半期。上半期はね、いろいろ YouTube 頑張るとかいろいろあったけど、下半期はね、ちょっとね、丁寧な暮らし。ね、ちょっとこれをテーマにね、生きていこうかなと思ってんですけど。ね、だから、ね、食事とかもね、自炊したりとかね。っていうのも、やっぱり大事だと思うしね。その、お弁当、美味しいよ。ね、手間もかからなくてすぐ食べられていいんだけど、お弁当とかではなくてね、うん、やっぱり自分で作るっていうこと。まあお金もね安上がりになるし、でそれでいてやっぱ丁寧な感じするよね。うん、お弁当ってね、まあ雑な生活じゃん言ったらね、うん、どちらかと言ったら雑な生活になっちゃうから、できるんであればね、そんな仕事が激務でさ、朝から晩まで働いて家帰ってきて自炊してて結構きついじゃん。だけど俺今の生活そうじゃないから。ね、きっちり8時間、まあ、9時間拘束、8時間労働、残業なし。で、まあ、もちろん疲れはするよ。今日も疲れたよ、1日。ずっと働いてたわけだから。だけど、ストレスとかで胃がキリキリして、明日行きたくねえなーとか、そういうんじゃないの。もう生きてえな、行きたくねえなとかじゃないの。うん。なんでもないの。ただまあ、眠いから行きたくねえとかあるけど、だるいなとかあるけど。ただ、強烈に仕事行きたくねえな、隕石落ちねえかな、地震起きねえかなとかっていうのはないの。だから、丁寧な暮らしっていうのは、頑張れば全然できるんだよね。本当に忙しい人はさ、仕事で。その人には丁寧な暮らしを、ねえ、した方がいいよとは言えないよ。働くので精一杯じゃん、やっぱり。俺もね、そういう風に働いてた時期はあるからさ。そしたらお弁当を食べるのはいいことだと思うよ。むしろね、おにぎりとか、ね、そういうんで終わらないで、ね、ウィダーインゼリーとかで終わんないで、ちゃんとお弁当を食べてるっていうことが、大切だと思うしね、栄養をとって。なんだけど。ただ、ね、そういう状況じゃなくて、俺の場合は。丁寧な暮らしが、できるっていう状況だからね、ちゃんと自炊とかもねした方がいいかなとも思うし、それこそね、さっきラジオ始まる前ちょっとね、 YouTube ライブの方でね、ちょっと雑談をねリスナーの人としてる時にもね、お弁当作ったらどうみたいな話もあって、だからお弁当作るってさ、今お昼ね、いろんななんかチェーン店のさね、お昼ご飯食ってるわけ。牛丼食ったりとか、唐揚げ食ったりとかね、とんかつ食ったりとか、中華食ったりとか、いろいろやってんだけど。で、食ったものをね、動画撮ってさ、ね、ショート動画でアップしたりはしてるんだけど、やっぱ、体にはあんま良くはないよね。どうしても油っぽいのが多いし。で、あるから、でそんな時にね、お弁当作るって、体にもいいし、ねえ、丁寧な暮らしだし。お前のその丁寧な暮らしって何なんだって話なんだけど。お弁当作るは俺の中で丁寧な暮らしなわけ。やっぱり。手間暇かけるのが丁寧かって言ったらまたあれなんだけど。だし、で、さらに、ま、節約にもなるわけじゃない。外で食べるよりもさ。ねえ、って考えると、ま、別になんか節約だけって考えるとね、結構大変かもしんない。ねえ、だって朝起きて、お弁当作って帰ってきてから、お弁当箱洗ってとかさ。ねえ、仕事しんどいのにって、そんなやってらんねえよってなるじゃない。だけど、目的は、節約とかってんじゃなくて、丁寧な暮らしをするため、だから。それを考えれば、結果副産物で節約になったりとかね。あとはその体にいいとか出てくるけど、でも、そもそもは丁寧な暮らしをするためだから。だから、ね。で、仕事も激務ってわけではないから、やれるからさ。って考えたら、なんかお弁当を作るとかっていうのもね、一つ。わかんない。やるかやんないかわかんないよ。ただ、いいよねって思うよね。なんかまた一歩前進するよね、丁寧な暮らしに。ねえ、何なんだお前のほんと丁寧な暮らしって話なんだけどさ、なんかそんなこと考える、って話でございますね。だもしかしたらね、今後ちょっとお弁当作ったりとかもねあるかもしんないけど、ただお弁当作るってさ難しくて、 その、料理の腕がいるとかじゃなくて、うち冷蔵庫ないから、冷蔵庫ないと、その、お弁当ってさ、ね、いろんなものをちょこちょこ入れたりするわけじゃん。だからさ、保存しとかないといけないんだよね。どうしても。一人前みたいなね、そのおかずみたいなのをさ、三つに分けてとかさ、で、三日分にしてとか、なるわけじゃん。あと、冷凍食品使ったりとか、あるわけじゃん。それ使えないから、ちょっとお弁当は作れないんで、現状ね。おそらく、冷蔵庫ないと。なので、まあ、丁寧な暮らしするにあたって冷蔵庫は必要かなとも思ったりするんだよね。まあ、そもそも、その、便利じゃないじゃなくてさ、電子レンジとかは多分便利。とか、まあ、あれも、まあ、でも、丁寧な暮らしにも必要かもしれないけど、でもやっぱり、便利っていうのは強いと思うのよ。電子レンジとかはね。まあ、それもないんですけど、うちね。でも冷蔵庫って便利とかじゃないんだよね。保管庫だからさ。保存しとくってだけだから、そこに便利じゃないじゃなくて、今の現代人の必需品なんだよね。で、丁寧な暮らしするにあたっては、本当に必須だと思うんだよね。って考えると、さすがの俺も、丁寧な暮らしを考えたら、冷蔵庫必要だよなーって。なあ、本当に。ねえ、スロット負けてさえなければ、マイナス12万6千円さえなければ、冷蔵庫も買えたし、ねえ、薄型の冷蔵庫も買えたし、で、その上に乗せる、ねえ、電子レンジも買えたしと。ね、お弁当箱も買えましたね。最新型の、すごい保冷のいいね、お弁当箱とかあるでしょ、今ね。スープジャーとかついてるね。お米を入れといても、ずっとほかほか、とか。ね、魔法瓶タイプのさ、お弁当箱とかあるわけじゃん。買えたよね。お釣りが来るよね。まあ、そんなの、ね。とかって話なんですけどね。だからちょっと丁寧にね、ちょっと暮らしたいなと思って。掃除もちょっとしてね。まあ、これからこのね、部屋、なんかさらにね、まあ、綺麗にしていって、まあ、いつでもね、友達呼べるようにしたいし、多分綺麗だったらね、友達呼ぶと思うわ。うん。例えばあと、ちょっと飲んだ時とかね、酒飲んだ後とか、じゃあちょっとうちでちょっと軽く飲むみたいな、この後みたいな。それは男性女性とか関係なくね、普通に友達飲んで、でうち近いから、ね、うちでちょっと、ね、軽く飲むみたいなのもあるじゃん。だからそういうのも言えるから、部屋が汚かったらね、呼べないんだよね。ふとした時に。それ男の友達だって呼べないし、それ女の人なんてなおのこと呼べないから。でも、部屋がね、常に綺麗だったらどう？ちょっとした時にもしワンチャン何かあるって時も、呼べるじゃん。俺今だと呼べないもん。めっちゃめちゃタイプな女の人がもしいたとして、で、たまたま近くの飲み屋とか行ってね、で、知り合って意気投合して、で、この後、みたいな話になった時に、うち遊び来る？とかって、言って、100% 来るだろうなって状況だとしても、俺は誘えないもんね。部屋が汚いから。だからチャンスを逃してると思うのよ。これまでチャンスなかったかもしんないけど、もしかしたら部屋が綺麗だったら、そのチャンスを生み出そうとしてたかもしんない。わかんない、これはね。もうこれはタラレバだからわかんないけど、でも、だって 100% ね、うちには呼べないって状況だったら、声かけることも絶対ないじゃん。とかさ、なんかそういう、ちょっとしたことなんだろうけど、その意識があるかないか。で、行動変わると思うのよ。だから、丁寧な暮らしっていうのが、ね、出会いとか、そういうのにも全部繋がってくるなと思ってて。すごいよ、本当にみんな、掃除とかちゃんとしてて。偉い。それは普通なんだろうけどね。俺は必要ないと思ってたからさ、別に、掃除。 だから、これからは頑張って掃除していこうかなと思ってますけどもね。じゃあそんなんで、ね。じゃあちょっとお便りとかもいただいてるから読んでいこうかな。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん。ときメモについてリツイートされてましたが、今年で発売29周年になるんですね。スーファミで遊んだあの頃が懐かしいです。ちなみにパルさんは誰推しでしたか？また、ときメモに関するエピソードがあれば、教えてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんかね、ツイッター見てたらさ、ときメモの絵がさ、表示されて、で、それツイートしてる人がいて、いや、ときメモが発売から、ね、29周年って書いてあって。で、まあ、来年っていうかね、まあ、次は30周年つってさ、書いてあって、ああ、そんなになるんだなーと思って。まあ、ときメモっていうのは、知らない人はいるかもしんないからあれだけど、ときめきメモリアルっていうね。ま、おじさんだったら誰もがね、プレイしたことがあると思うんですけど、まあ、恋愛シミュレーションゲームの先駆け、だったんだよね。コナミから出ているね、ときめきメモリアルのがあって、最初は PC エンジンだったんだよね。で、その後、セガサターン、プレステとか出て、その後ファミコン、スーパーファミコンとかなのかな、ちょっとわかんないけど、順番よくわかんないけど、まあ、俺はね、セガサターン版、やってた気がします。で、結構やったんだよね。普通に、全部で何人いるの？ヒロイン。なんか8人とか10人とか12人とかわかんない、いるけど、一応、全クリして、全員クリアして、で、さらに2回目全員クリアして、まあ、いわゆる2周だよね。2周全クリはしてた。2周全クリじゃない、まあ、2回目クリアするとね、変わったりするんだよ、エンディングが。で、一番特徴的なのは、スポーツマンの、ね、清川さんっていう人がいるんだけど、清川さんのね、髪の毛が伸びるんだよね。2周目のエンディングって。っていうぐらいなんだけど、豆知識はね。で、ね、ヒロインの藤崎しおりちゃんっているんだけど、あの子の攻略がほんと難しくてね、どうにもなんないんだけど、でも頑張って2周したもんね。とかとか、そんなんでしたけど。で、一番私好きな、キャラは、朝比奈さん、でしたね。やっぱなんか、ボーイッシュ、っていうか、まあ、清川さんとかはボーイッシュになるんだけど、なんかなんて、サバサバしてる感じの子っていうのがやっぱ好きだったんだよ、多分ね。あの頃。だから、なんか朝比奈さんみたいな感じの子がいいなと思って。かといって朝比奈さんに対してなんか思い入れあるかってないんだけど、タイプは誰って言うと、そうだったかなと思うよね。でもやっぱ、なんだかんだ一番好きなのは、もしかしたらね、やっぱヒロインの、藤崎しおりちゃんなのかもしんないけどもね。でも、ねえ、だって、ときメモつったらさ、ラジオもね、やってたから、もっとときめきメモリアルってやってたもんね。丹下桜さんやってたでしょ？パーソナリティでね。あん時はもう、あれ文化放送？ラジオの、アニメ系ラジオの、もう全盛期よ、本当に。ピーク？ピークすらまたあれだけど、わかんないけど。多分、ツインビーパラダイスって番組があって。ツイパラっていうのは、ツインビーのね、ラジオがあって。それの次だったんじゃないかな。提供がね、どっちもコナミだから、多分続きで、ときメモのラジオになったような気もするけどね。パーソナリティもね、なんか、コーダマリコさん、から、丹下桜さんにね、変わったっていう感じだったような気もするけどね。あの頃コナミが結構強かったもんね。何事も。とかそんなんかな。あとはね、ときメモについてるシューティングゲームがあったんだけど。まあミニゲームいっぱいあんのよ。輪投げがあったりとか、ね、いろいろあんだけど、本格的な横スクロールのシューティングゲームがついてて。なんかサイスみたいな名前のやつなんだけど。それ、まあ、結構難しいんだけど、俺はあんまうまくできないんだけど、幼馴染のね、友達が、 めちゃくちゃうまくて。で、毎回、一緒に遊んだ後、最後に、そのシューティングゲームして締めるんだけどさ。毎回、記録をどんどんどんどん更新していくんだけど、最後ね、なんか、点数、いく、何点だっけな、1000万とか、行くか行かないかな、いつも。これ行ったらなんかすごいみたいな、なんか、あるらしいんだけど、1000万行かなくて、で、結局その画面見れなかったな。でもワンチャンミスが一個なければ行くとかっていうぐらいまで行ってたからねえ、あれもう一回見てんだよな、あれな、やってくんねえかなって思ってんだけどなとか、そんなね、ときメモは本当にもうずっとね、思い出深いよね。それはね、もう29周年だから、来年30周年に向けてね、私もちょっと応援していきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなね、ところでございまして。じゃあ、あと他の話をちょろっとね、お話しして、今日終わっていきたいと思うんですけど、今週はですね、そうだね、ボッチザロック、ね、アニメなんですけど、まあ、結構ね、まあ、息が長いというか、そのテレビシリーズの方は終わってから結構時間経つんだけど、まだ人気がね、あるという、珍しいタイプのね、アニメで。アニメって結構ね、放送終わったらさ、なんもなくなるじゃない？話題もなくなっちゃうじゃない？あんだけ盛り上がってたのにとか結構多いじゃない？で、ボッチザロックはさ、結局、冬に終わったんで、多分12月までのやつだったと思うんだけど、その後も、なんだかんだで盛り上がってて、12月？もっと前？もっと前か。わかんないよ。ねえ。まあ長いよね。終わってからも結構経つけどね。もう、だから下手したら半年ぐらい経ってるわけだよね。まあ5ヶ月ぐらい経ってるわけで。でもなんだかんだで話題でね、人気あるんだけど、この間、5月21日に、ゼップ羽田でね、イベントがあって。で、まあいろんなね、バンドで曲があったりとかね、いろいろあったんだけど。で、そんな中で、新曲も発表があって。で、これがね、光の中へっていうね、曲がリリースされまして、で、これがこれまで、ボッチザロックの曲を作ってた人たちではないところから、ね、新しい人がね、参入してきて、魚もんの、人、ね、バンド、魚もんってバンドの人が、今回光の中へを提供してくれて、で、聞いたんですよ、私。ね、YouTube のね、方でも動画がアップされてて、リリックビデオがアップされてたんで、見たんですけど、正直なところよ。一発目、聞いて、なんかちげえなと思ったの、俺は。なんか、これまでのボッチザロックとはなんかちげえなと、ちょっと思ったわけ。で、作ってる人見たら、ね、提供してる人見たら、これまでのボッチザロックの曲を作ってた人たちとは違う人が出てきたと。だからか。って思いつつ。で、数日経って、また聞いて。あれいいなって。あれ意外といいぞと思って。で、編曲とかしてるのは、もういつもね、ボッチザロックの編曲をしてる人がね、三井律夫さんが、編曲してるわけ。で、ところどころ、やっぱこれまでのボッチザロックに出てきたフレーズだったりとかね、そのギターの、とか、アニメ版で出てきたようなフレーズだったりをうまく入れ込んだりとかして、今回の曲作ってんの。とかもあって、聞けば聞くほど、良くなってって、最近はこの光の中へね、よく聞いてます。魚もんやるじゃん、ちょっと思ってます。最初はだからなんか、ちょっと、ん？って思ったけど、今となってはすいませんでした。手のひら返しでね、いい曲じゃんなってるからね。結構、ね、口ずさんでますよ、私。ね、歩きながらとかね。いいなぁと思って。で、そんな、ね、まだ聞いてないよなんて人いたらね、ぜひボッチザロックのね、新曲出てるんで、光の中へっていうね、曲なんで。まあ、もしかしたら最初はね、俺みたいな感じでね、うんってなってる人いるかもしれないけど、ちょっと時間を空けてね、聞いたりとか、 あとその三井さん、ね、その編曲した三井さんとかもね、ギターだけの動画とかも出してたりするから、アニプレックスのチャンネルでね。っていうのもちょっと、また見てみると違うかなと思うし、あと俺の推している、バンド、トイビーね。トイビーってバンドのね、そのトミトイビーさんっているんだけど、トミトイビーさんも早速、光の中へ、ね、カバーで出してたから、うまいね、やっぱね、って思った。っていうのもあったんでね。まあ、もしよろしければというお話。そして、あとアニメの話なんで、続けて言っちゃうと、推しの子。見てる？みんな。推しの子ね。俺、あんだけ言ったからね。あんだけ1話みんな見てくれ、見てくれってしつこく言って、あそこまでご了承して言ったことあんまなかったんだけど。まあね、頑張って推した甲斐があって。結構リスナーの中でもね、そんだけ言うんだったらして見てくれた人もいるだろうし。ね、まあ別に言われる前から見てるわいっていう人もいるだろうし、あれなんだけど。今回7話のラストすごかったね。まあ別に多くは語らないけども、久しぶりに、何回も見直す。これ、すげえなぁと思って、7話ね、最後ね。だ原作版ももちろんいいんだけど、もちろんその後ね、俺原作読むんだけどさ、アニメ見たら、で、そこまでの原作を読むっていう風にしてるんだけど。もちろん原作もいいんだけど、やっぱね、あれは、アニメだね。あれはどうやってもアニメの方が上行っちゃうという評価になるわ。声優さんの力量と、演出の力量と、作画の力量と、あとエンディング曲の差し込み方とか、全部が、完璧だったね。あれは、ちょっと震えたから、あれは、もちろん原作もいいんだけど、アニメじゃないと再現できなかった、あれは。原作超えって言ってもおかしくない、ね、ものだったなと思って。だから、7話のラストね、すごかったなって話なんですけど。あれね、だ自分でも何回も見直しちゃうし、あとやっぱりその時のリアクション見たくて、またね海外のリアクションとか見ちゃうんだよね。推しの子7話のラストめっちゃ見ちゃう、ねえ、そんなことしてっからな、時間がどんどんどんどん過ぎてっちゃうんだけどさ、もっと丁寧に暮らさないといけないんだけどね。なんか YouTube 漁ったりとかね、 Twitter 漁ったりとかね、そんなんでねどんどん時間がなくなっちゃうんですけどもね。で、あとはですね、今週他に喋りたかったことといえば、そうだなぁ。まぁ、ちょっと思ったことなんだけど、俺、なんか抱きしめたいと。ね、ハグしたいっつってさ、前、手こき風俗行ってさ、で、ちょっとオプション料金払ってさ、ハグするっていうね、そのパワープレイしたことあるんですけど、でもね、ちょっとね、違うなと思って。そのハグしたいのもね、それは幸せの条件としてなんだけど、スキンシップだったりとか、やっぱりハグっていう行為で幸せを感じやすいかなと思ってってのあったんだけど、ちょっと違うんだよね。思ったのは、抱きしめたいんじゃないんだよね。多分抱きしめられたいんだよね。抱きしめられることによって幸せを感じると思うのよ。まあ、だからといって、そのなんていうの、与える与えないとかそういう話じゃなくて。ただ、抱きしめられるってなんでかっていうと、受け入れてくれてるんだよね。抱きしめるってまたちょっと違うのよ。でも抱きしめられてるって、受け入れられてるからこそ抱きしめられるんだよね。で、安心するんだよ、やっぱ人間は。抱きしめられたら。抱きしめても安心はあんましないんだよね。っていう話、ちょっとした違いなんだけど、だから抱きしめられたいなと思ってる今ね。なんか安心したい、安心するってまた幸せの条件の一つかなと思ってて、やっぱさ、人って安心してる時ってさ、すごい穏やかだよね、心がね、って思うのよ。で、それはで、ちっちゃい頃とかだったら、親に抱きしめられたりとかもあるだろうし、 それこそなんか家族でね、なんか一緒にいるってだけでもね、安心したかもしんないし、一緒に寝るとかね、わからんけどさ。でもそうだし、なんかそういうこと、包まれる包容力とかさ、ペットとかでもいいよね。犬とかもさ、なんか触れ合ってると安心するとかあるじゃん。なんかさ、その安心するっていう気持ち、生物と一緒にいることで安心する気持ちっていうのってすごく大事かなと思って。で、それがやっぱり抱きしめられるってことが一番さ、安心を感じられるね、状況かなってところなんで、抱きしめられてーなーと思ってんだよね。ねえ、いつか私にもね、なんか抱きしめてくれる人出てくるかな。抱きしめたいんだけどね、そもそもね。でも抱きしめに行っちゃったら犯罪になっちゃうからさ。抱きしめられる分には犯罪じゃないじゃん、別にさ。強要してるわけじゃないからさ。ねえ、いつかそんな、ね、なんか世界に私もね、なんか生きてみたいなと思いますけどもね。とかとか。ね、あとは何ですか？あとは、最後、二つお話しして終わろうかな。うん。ちょうどいいね。6月14日。まあ、来月なんだけどね。先の話なんだけど。ゲームが出るのよ。で、これ何かっていうと、昔、私、今でこそすごい人気のね、ゲームでさ、原神っていうゲームあるじゃん。で、原神を紹介した時に一緒に出た、ゲーム。一緒に名前を出したゲームがあるんだけど、ブループロトコルっていうゲームの話もしたの、その時俺。原神が出る前にね。で、なんでかっていうと、まあ、ちょっと似たジャンルだったのよ。まあ、パソコンとかでできるゲーム。かつ、その、結構広大な、なんか、マップのゲーム。で、ただ原神っていうのは、なんかその、オンラインゲームではあるんだけど、その周りの人と結構コミュニケーション取ってやるようなゲームではないと。で、ブループロトコルは、多分 MMORPG なんだよね。その、いわゆるファイナルファンタジー11とか、そのドラクエ10とか、ああいう感じの多分ね、その知らない人と一緒に冒険できるタイプのゲームだと思うんだけど、それで多分紹介してるのよ。原神と一緒に。で、ブループロトコルもね、キャラの感じだったりとか結構アニメっぽい感じの、なんていうの、3D の、映像だったりとかして、で、しかもこれね、海外とかじゃないのよ。バンダイナムコが出すのよ。っていうのもあって、で、かなりだから開発に時間かかってんだよね。だって、原神出てから何年経った？多分2年ぐらい経ってるよね、下手したらね。だから、でその時に、ブループロトコルの話してるから、でそれまでもね、多分、開発期間あったと思うから、さらに2年経ってるから。って考えると相当なんだけど、それがようやく6月14日サービス開始なります。で、今事前登録受付中なんで、で、事前登録しとくと、なんかね、最初もらえるもんもらえたりとかするみたいなんで、もし、ちょっと気になる方いらっしゃれば、ブループロトコル、ね、6月14日サービス開始なので事前登録をしていただきたいと。一応やるともう俺、結構注目してたね、ゲームなんで久しぶりにちょっとやるかもね。わかんないよ、すぐやめちゃうかもしんないけど、でもなんかオンラインゲーム、ネットゲームしたいなって気持ちってなんかあるじゃん。俺もファイナルファンタジー11とかね結構ハマったからさ、でもあるから、であとその前とかもねオンラインゲームの結構好きだったんで、意外とラグナロクとかね、うん、やってたからさ、でそこでできた友達とかもねいたからね、今はまあ全然連絡取ってないけどもさ。だからなんか、ね、またああいうオンラインゲームとかで、そういうコミュニケーション取ったりとか、ね、オンラインの友達ができたりとか、そういうのもなんかワクワクするんじゃん、少し。だから、ね、久しぶりにゲーム、ね、いいかなーなんて思って。 そのオープンワールドみたいな感じでね、広く遊べるし、とか、ね、ちょっと思ってますんで、ね、軍団作りましょうよ。童貞ネット軍団作りましょうよ、みんなでね。もう童貞って名前入れらんないと思うけど、多分ね。そのなんか、アライアンス組んでね、やってみるのもおもろいからね。討伐しに行きましょうよって話なんだけどさ。まあ、そんな話。で、あと最後、この話して終わりましょうか。まあ別にあれなんだけど、まあしとこうかね。YouTuber ヒカルくん、ね、私好きなんですけど、ね。まあ今日もね、動画見てましたけど。あのね、YouTuber ヒカルくんがね、今サブチャンネルでずっとポケモンカードの開封やってんの。で、ずーっとやってて、まあ最近は朝にね、動画配信されることがあるんで、朝起きて、ヒカルくんのそのね、サブチャンネルの、ヒカルゲームズのね、チャンネルで出ているカード開封見て、で、起きるみたいな感じの生活してるんだけど、で、そこで、ヒカルくんがよく買ってるカードショップがあるんだけど、まあ昔のね、ヒカルくんの動画を見てる人だったらね、知ってるところだと、あの、有楽者だったじゃん。ね、姫路の方にある有楽者。ね、あの店長、名物店長がいてね、ヒカルくんと一緒にね、いろいろやってたと思うんだけど。でもそこじゃなくて。やっぱね、姫路まで行けないからさ、ヒカルくんね、都内に住んでるから。で、都内で、結構ね、品揃えのいいカードショップがあって、そこでね、カード買ったりすることが多かったんだけど、そこが、クローブっていうカードショップで、で、ここね、俺よくわかんないんだけど、品揃えがね、ちょっと異次元なのね。カードって、その、ま、綺麗汚いとかあるじゃない?備品とかさ。で、さらにその備品に対して、鑑定の期間があって、で、その鑑定の期間に出して、点数とかつけられんのよ。で、それ返ってきたりするんだけど。で、PSA っていうのがあって、で、これが、なんか点数決まって一番高いのは PSA10 っていうのが一番高い点数で、まあ、これが最強にま、綺麗ですよって。以上証明ではあるんだけど。で、この PSA10 を取るのって結構大変なのね。なかなか取れないし、で、その鑑定出して帰ってくるのも何ヶ月かかるんだって。っていうのもあるから、なかなか、その、本来お目にかかれないものではあるはずなんだけど、このクローブって店、むちゃくちゃ PSA10 の在庫を持ってるのね。いろんなカードの。で、しかもその高額なカードがいっぱいあるわけ。とかで、で、今ポケモンカードがね、すごい熱くて、で、ヒカルくんもポケモンカードすごい集めたりとかするんだけど、で、PSA のね、10のカードもヒカルくんいっぱい持ってるわけ、今。で、この、クローブって、お店は、その店舗でね、もちろん、売ったりもしてるんだけど、オンラインで、オリパっていう、多分オリジナルパックの略なんだろうけど、オリパっていうのを発売してて、言ったらくじなのよ。その、1000円とかで1回引けるくじで当たり入ってますよ、みたいな。っていうのがあるんだけど、それはお店とかでも結構あるんだけど、オリパ。で、ポケモンカードオリパってなって。で、店で引く分にはわかるじゃない。なんだけど、オンラインで引けるっていうのをやってんの。クローブって。で、これ、すごくて、引くじゃん。1000円払ってオリパ引きます。で、当たればね、すごいいいカードが出て、とか。で、外れだったら、ゴミみたいなカードが出るわけ。で、1000円で買うけど、引くけど、まあ、価値としては100円ぐらいの価値しかないカードが出ました。で、オンラインで買ってるから、じゃあそのカードどうしますかってなるんだけど。それを家にちゃんと送るってことももちろんできるのね。買ってるわけだから。なんだけど、その場でいらないなと思ったら、ポイントに変換することができるわけよ。ね、このカードの価値は買い取りだったら100円ですよと。であれば100ポイントっていうのに変換して、でそのサイト内でまた使えるポイントにするわけ。で、このポイントね、その貯まれば 貯まればっていうか、その、1000ポイントが1000円だから。だから、で、それで100ポイントになったけど、そういうのでまたポイント買って、で、それを繰り返していくと。ね。っていうのができるわけ。だから、例えば1万円分買いましたと。結果、10枚出たけど、価値としては5000円分ぐらいしかなりませんでしたと。で、別に欲しいカードもないですと。そしたら、全部ポイントに変えちゃいましょうと。で、5000円になりましたと。ね。そしたら、あとじゃあ、1000円のね、その、オリパを5回買えるよね。買うわけ。で、そこで当たりが出るとするんじゃん。3万円のね、レアカードが出ました。で、そしたらその3万円のカードは自宅に送ってもいいし、で、やっぱり、もっとオリパを引きたいから、もっといい当たりが欲しいからってポイントに変換して、で、そしたらまたそっからさ、で、ま、引けるわけよ、オリパがね。まあ、そういう構造なわけ。で、これさ、結構エグくて、なんだろう、もちろん当たりってね、めちゃめちゃ高いのが入ってたりするわけ。それこそ何十万とか何百万とかって当たりのね、ものも入ったりするんだけど、まあそういうのはね、結構一回1万円とかするわけ。オリパ引くのにね。1万円のオリパを引いて、で、当たったら10万円のカードが出てくるとか、100万円のカード出てくるとか、そういうのあったりするんだけど。で、これ怖いのがさ、例えばよ、もう狙ってるのはじゃあもう100万円のカードだけです。なるじゃん。で、それで、じゃあ1回1万円のオリパ。で、10連ガチャみたいにできるわけよ。10回引くみたいな。するじゃん。だからもう1回で10万円減るんだよ。で、そこでカードバーって出るわけ、10枚ね。で、でも狙ってんのは100万円のカードが出るまでやろうってなってるわけじゃん。その時に、じゃあ、全部合計してね、10枚出たやつが全部合計して、例えばじゃあ10万円でしたと。トントンだったと。でも別にカード自体いらないじゃん。だから、そのままポイントに変換しちゃうのよ。で、そうするとまた10万円分のポイントになるから、もう一回、ね、10回引けるわけ。でもこれって、いいじゃんと思うんだけど、怖いのは、お店は、カードが減ってないのよ。これめちゃくちゃすごくて、だってね、100万円のしか興味ないわけだよ。ね、引いてる側は。だから、1万円とか、ね、2万円とか出ても、別にいらないわけ。それをまた売っ払って、ポイントにして、で、ね、100万円出るまで頑張ると。まあ、結果出ないかもしれないけど。っていう構造だから、その、1万円、2万円とかでも、十分当たりっちゃ当たりじゃない。ものによってはね。だけど、それは、お客さん引いても、お客さんの手元に行かないわけよ。在庫が減らないの。ポイントに変換してたらその場で売っちゃうから。それをエンドレスでできるわけ。だから、その、在庫として減っていくのは、本当の目玉の品物。だから10万円以上のカードとかは、当たったら、それは在庫として減っていくんだけど、それ以外の品物っていうのは、減ってかないんだよね。ただただ、お客さんがお金払って、で、買った金額以下で買い取るっていうことを、その場で瞬間的に繰り返してんだよね。だ在庫減らないの。これ怖いぜ。多分、これ、今うまくね、それ回ってるけど、第3のギャンブルだなと思ってる。これわかんないけどね、ちょっと誰がそういう風にね、今後話をするかわかんないけど、俺は今の時点では、その第3のギャンブルだと思うんだよね。だって一発があるんだもん。500円とか1000円とかで一回引けて、で、ね、その、ソシャゲとかだったらね、10連ガチャとかやったとしてもさ、別にキャラが増えるだけじゃん。売れないんだよ。だけど、これポケモンカードだから。売れるのよ。ね、そのポイント還元してもいいし、別に家に送ってもいいし。で、家に送ってもらったらそれを持ってカードショップ行って売ればいいわけだからさ。って考えたときに、宝くじなんだよ、本当に。変なスロットかもしんないね。お金を入れて、で、すぐに当たりが分かっちゃうわけ。 ね。1万円のやつを10個買って、100万円の出るかもしれない。当たり、外れ、ね。瞬間ですぐわかるわけ。これもただギャンブルじゃん。って思うんだよね。だからそのうち制限されんじゃないかなと思うんだけど、わかんないけどね。カードだから大丈夫なのかな。ね、ソシャゲのキャラを売ったらダメみたいなのあるじゃん。なんかさ。そこと、なんか、ね、うまいよね。と思って。すげえやと思って。だからさ、で、しかもそれ今、ヒカルくんがね、さらにそれコラボしてて、クローブと。第1弾、ね、ヒカルくんが、その、クローブとコラボして出したオリパのセットがあったんだけど、瞬殺で売り切れて、全部で1億円分ぐらいかな。すぐ売れちゃって。で、第2弾もこの間やって、1億円分すぐ売れちゃって。ほんと、数時間。っていうか、もう、アクセス、が凄すぎちゃってサーバーエラーになっちゃって引きたくても引けない状況で気づいたら終わってるみたいな感じ。第1弾第2弾で今第3弾今日出たんだけど、3つあって、1回500円のやつと1回1000円のやつと1回1万円のやつかなっていうのは3種類あって、合計の金額考えると多分2億円分あるんだけど、それもさっきね、アクセス集中しすぎてね、サーバーエラー起きてましたけど、多分まあ、そんなに、ね、一瞬でなくならないと思うけど、さすがにこの量はね。でももうなんか明日にはなくなってんじゃないかなっていうような、なんかもうポケモンカードすごいよね今ね。ここ何ヶ月かでどんどんどんどん高騰してるからっていうやつなんだけどさ、っていう話だから、なんかね、そのヒカルくんとクローブのね、コラボのオリパーすごいよって話はもちろんあるんだけど、それ以上にこのクローブのオリパーを引くっていう、ネットで引くこの仕組み、これがやばい。在庫が本当に減っていかないのに、そのずっと回せるっていう、そのお店側のなんか凄さ、とんでもないことが起きてる気はする。って話でもね、本当だから全員にメリットがあるというか、ないじゃんそんなさ、500円だ1000円だで1回引けるくじで当たったら10万だ100万だ下手したら1000万とかっていうカードもあるわけ。そういうのは出るっていうさ、可能性、これ全然宝くじよりも確率高いのよ。宝くじってさ、ほんと当たんないじゃん。ね、どんだけね、宝くじあるんだって、中からさ、こっちがさ、100枚とかさ、ね、買ったりとかするわけじゃん。そうじゃないから。その、それこそ、20万口とかさ、そういう中で買ったりするわけだから、それで、ね、何百万とか何千万ってカード当たるわけ。それってめちゃくちゃ、確率のいい宝くじなんだよね。って考えると、まあ、恐ろしいよね。そしてこの仕組み。在庫が減らないのに、その20万口がどんどんどんどん減っていくみたいな。すごいよ。お金だけがどんどんどんどん使われてって、なのに在庫は減っていかないって。すごいよね。考えた人。で、このクローブってなんかすんげえ金持ってんだよね。なんかしね、どこがバックなのかわかんないけど、秋葉原に多分店あるんだけど、なんかね、めちゃくちゃ広いんだよ。お店が。なんかそのカード売ってるスペースもあるんだけど、それよりも奥になんかカフェスペースみたいなあって、カフェがあって、なんかお酒も飲めんのかな？プラス対戦とかができるっていうところがあるんだけど、むちゃくちゃ広いの、そのスペース。そんなことあるってぐらい広いのよ。でもそれまで俺クローブって聞いたことなくて。ねえ。だからさ、どういう、ね、その経緯で、クローブって誕生したのかとか、資金源は、とか、気になるなっていうレベル。だそのうち多分、わかんない。上場とかね、するだろうね。わかんないけど、カードショップとして。なんかそんな感じする。 めちゃくちゃすごいわ、なんか時代が来てるなって感じした。そんな話、ね、ちょっと気になった方まで調べてみるとね、なんかこのからくり、うん、ちょっと震える気はしますけどもね、まあ、そんな感じでね、まあ、何の話かちょっとわかりませんけどもね、まあ、いろいろ話したいことを今日も話させていただきました。まあ、結果丁寧な暮らしをしなさいって話なんですけどもね、まあ、そんなわけで、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、来週ですね、来週はもう5月終わって6月、早い、6月5日の月曜日また22時からね、やっていきたいと思いますんで、まあ、よろしければね YouTube ライブ遊び来ていただけたらと思います。まあ、そんなんでね、まあ、5月もね、まあ、5月病が長く続きましたけどもね、6月になって梅雨が入りますから、雨もね私嫌でね、もう低気圧になっちゃうからね、低気圧で体もだるくなっちゃうからね、これもダメでね、で雨降ってると外出たくないしね、なんてあって、まあ、なんとかねこのね6月をなんとかクリアすれば、私はねあの夏からが本番だから、夏男なんでね、むしろ夏しか動けないからね、夏と秋なんで、まあ今年はねあとまあ7ヶ月あるんで、まあ、悔いのないね、もう気づけば1ヶ月経っちゃうからさ、なんとかね悔いのないあと7ヶ月をね過ごしたいと思ってますんでね、ちょっと6月から本気出す、そんな感じで頑張っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いしたいということでね、じゃあまたね、来週もね聞いていただけたらと思っておりますんでね、まあ、そんな感じでね、今週もね、まあ、長いお時間でお話しさせていただきましたけどもね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。